皆さんこんにちは、小平です。
ダンです。
ゲームなんとか第4回です。この番組ゲームなんとかは、ゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。
そんなわけでダンさんと2人でやっていきます。
はい、やっていきます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はーい。
いやー、まあなんかあれだね、この組み合わせがあるぞってなんかさ、うんうん、変に意識しちゃったから確かに緊張するね。
まあまあ別にだからといってどうこうというわけではないんですけどね。
別に何かあるわけじゃないんだけど。
そうなんですよ、本当に。うんうん、まあいつもの通りおしゃべりできればなっていう感じですかね。
うん、だね。まあそうだね。まあ前々回が僕とハルさんで、前回がハルさんとダンさんで、
はい、
で今回が僕小平とダンさんで、
はい、
この取り合わせがまあとりあえず、
うん、
番組史上初の組み合わせでね。
うんうん、
でまあある種この新体制になってから、
ま
あ
うんうん、
特にあれだね、前回はちょっと僕の都合で、うん、僕のやつが延期になっちゃって申し訳なかったんですけどね。
全然全然。
うんうんうん、まあでも春さんにフォローしてもらった通り非常にありがたい、フォローしてもらえる体制があるというのはありがたいなと思ってますよ。
いやでも逆に何ていうか、僕にとっても前回のクルセイダーキングス3、何ていうかこう熱い思いが残ってるうちに喋ることができてよかったなと、語ることができてよかったなと思ってますね。うん、
いやでも、はい、あれもまた、僕まだ正直あれまだ途中までしか聞いてないんだけども、ダンさんやってんなーって感じすんね。
もう、あの後超疲れてましたもん、もう。すごい肩凝ってて、頭痛が してんで、その
本当に。
そう。奥さんに散々マッサージしてもらって、なんとか乗り切ったっていう感じでした。
すげえな、それもな。
いやー、そうなんですよ。まあ、収録時点がね、うん、公開日とほぼ一緒っていうね、ことなんで。
ああ、そうそうそう。
まだあんまり全部はね、小平さんも聞かれてないと思うんですけど。
そうなんだ。
ちょっとね、やっぱ短くまとめなきゃねとかって言いながら、これはちょっとまずいなって僕改めて自分で聞きながら思いましたね。うん、ダメだなこりゃって思いました。すいませんどうも。
いやーでもなんか喋、うん、ることにこう心血注いでんなってことを思うからね。感じるよ。
まあまあ少しでも何かそれを楽しめれば、楽しんでいただければいいかなというふうに思います。うん、
はいはい。でまあ今日もいつものようにオープニングトークをと思ってはいるんですけども、
うん、
まあ、今日は2回前レベル2かなで話した時に、うん、僕がちょっと上げてたゲームパスで積んでるゲームっていう風な中で上げてた12ミニッツっていうゲームがあったんですけども、
はい、
その後僕がプレイしまして、
うん、
クリアしたんですよ。
うん、
なのでちょっとその話をしたいなと思って。
うん、実は僕もだいぶ前ですけど、発売してちょっとしたぐらいの時にサクッとこうちょっとクリアしちゃってまして話す機会なかったんですけど、そうなんですよ。だからあ、プレイするんだと思ってちょっと感想をね聞けるのをワクワクしてたんですが、早速もうクリアされたということで。
そう、なんかまあそんなにかからないよとはまあなんかネット上とか見てて思ってはいたんだけども、うんうん、確かに、うんうん、なんかなんだろうな、スルッといけたんだよね。
うんうんうん、うん。
まあ、
うんうん、
クリアした後に、攻略サイトとか、考察サイトをじわーっと見てる中では、
うんうん。
14、5ループぐらいでクリアできるみたいなことを見たんだけども。
うん、そんな簡単だったかな。う
ん、なんか最小攻略法みたいなの見たらね、そんぐらいだったんだよね。
ああ、まあまあまあまあ、まあなるほどね。攻略法としてってことね。
うん、はい、そうそうそうそう。はいはい。でまあ、自分の体感数えちゃないけども、多分40、50ループぐらいで終わったんじゃねえぐらいの感覚ではいたんだよね。
うんうん。うんうん、多分僕もそんぐらいいってんじゃないかな。ちょっと、詳しくは覚えてないけど。
う
ん、
まあ、その、ゲームの内容っていうか、ストーリーっていうのかな。ストーリーとしてはさ、夫婦で暮らしてる中に、うんうん、ある日突然、警官を名乗る男がやってきて、
うん、
吸ったもんだって、殺されちゃうっていうループに閉じ込められて、う
ん、はいはい、
この運命を変えるべくあれこれ物を触って物をいじって妻に語りかけたりいろいろ試行錯誤をしていくみたいな 操作感としては脱出ゲームみたいなものに近いかなっていうゲームではあるんだけども。
そうですね。
まあなんだろうね、僕の素直な感想としては、
うんうん、
なんか普通の脱出ゲームとかと違って、なんか主人公の人、うん、男の人がさ、
はいはい、
感情豊かだなって思ったんだよね。
ああ、なるほどね。確かにそうだ。うんうん。
遊んでて、その、最初はさ、こう、状況とかいまいちよく飲み込みきれないし、何すればどうなんだっていうのが分かんないから、アクセクやっていくんだけども、
うん、
だんだん詰まってさ、同じ失敗繰り返したりとかっていうのをよくやってたのよ。
うん、
選択肢変えてみたけども、あ、結局一緒のオチか、みたいなことが結構あったね、中盤。
そうですね。あ、また結局このルートに入っちゃうんだ、みたいなのはありますね。
そうそうそう。で、あの主人公のキャラクターがさ、うん、ループした直後、うん、同じ最初の時間に戻ってきた瞬間に、あーとかいうリアクションとかすごいするのよね、あの人ね。
膝から崩れ落ちたりとかする。
そうですね。またかーみたいなことさ、英語で言うんだよね。
うんうんうん。
Oh, fuck you, fuck you! みたいなこと。
それとかこう、なんていうかこう、殴りかかろうとするところの、
そうそうそう、
なんていうか、ちょうどそこで切り替わっちゃって、時が戻っちゃって、その行動がそのまま続いちゃうみたいなことがありましたね。
あのコミカルさがなんかだんだん楽しくなってきたというかさ。
そうですね。うんうんうんうん。
なんかね、こう、詰まって、またこれかいっていうふうな気持ちはあるんだけども、
うん、
なんか、うん、こいつ、僕と一緒に苦しんでんだなっていうのを、なんか、うん、一人じゃない感があったんだよね。
あー、なるほどね。まあ、確かに、うん、なんだろうな、感情移入とはまた違った感覚で、うん、没頭できた感じはありますよね。そのキャラクターがしっかり立っているっていうことで。
うんうんうん。そうね。うん。なんか普通の脱出ゲームってさ、主人公像ってないけどもさ。
うんうんうん。
あれはちゃんとその主人公像ってのがあって。
うん、確かにそうだ。うん。
うん。で、まあ、あんまりこれの深いネタバレは、ハルさんもいるからしたくないんだけども。
確かに。ハルさんにもぜひプレイしてほしいタイプのゲームですね。
でもその、うん、主人公にバックストーリーがあるからこそっていう話でもあったじゃない。
うんうんうんうん。
なんか単なる、ループを抜けようって話じゃなくて、ループを抜けようとしたら、うん、あれこのゲーム実はそういう展開なのみたいな、どんでん返しみたいなのが、
うん、
僕的には2回ぐらいあったんだよね。
あ、まあ確かにそうですね。2回、うん、2回ぐらいあるな。うん、うん、うんうん。
2回、そう、そう、なんか特に1回はさ、終わったと思ったらさ、戻ってきてさ、お
ぉ、うんうん、
終わってねえんかいみたいなさ。
うんうんうんうん。確かに。
で、それが、そのプレイヤーの、プレイヤーのっていうか主人公の人も全く同じリアクションというかさ、あれって終わったと思ったのにみたいなリアクション、
うん、そこは確かに気持ちが同期する感じはありますよね。そうそうそう、あの主人公にね、うんうん
うん、なんかあの感じがなんか触ってて飽きない作りだなと思ったんだよな、
うんうん、
なので割と熱が冷めない中でこのままやったるぜって言ってクリアまでたどり着けたなと思ってる。
確かにね、その設定だけ、やっぱり、あのゲームが、発売された時とか、発売されるちょっと前に、かなり、こう、話題になってて、すごく、限られた、その、なんていうんですかね、空間を、すごく限られた、その、時間の中で繰り返していくっていう、コマが少ないゲームじゃないですか、言ってしまえば。要素が非常に少ないゲームの中で、まあ、長時間多分プレイするようなタイプのゲームじゃないよなっていうのはもうその設定だけでわかるとは思うんですけど、うん、いかにこう飽きさせずに、こう最後まで。で、しかも、それでいてこう、うん、それこそキャラクターにね、感情移入したりだとか、没頭していくドラマがそこに見えるようなものをどうやって作るんだろうみたいなね、感じで思ってたんですけど、うん、すっかりこうハマってるというか、すっかりなんかこう、ショックなことがあった時に、ああ、はいはい、そういうタイプね、みたいな、そういうストーリー展開ね、はいはい、その裏を書くんだっていう気持ちじゃなくって、
そうだね、
っていう気持ちになるんですよ、本当に。
本当に、
ね。嘘ーってなる。
そうなんだよね。
そう。それがね、本当にうまく頭がいい人が作ったんだろうなっていう感じがすごいしますね。ね、うん、うん。
構結末としてもさ、
うん、
あのすっきり終わるっていう感じではなかったね。考え余地が残るというか、
うん、そのなるほどって言って終わるみたいな感じではないですね、うん、どっちかっていうとね、
うん、ね、で割となんかこう僕の中では結構これ関係ねえアイテムなんだろうなみたいなのもこうちょこちょこある中で、
うんうんうんうん、
関係ないのかなって思ってたら結構終盤に役に立ってくるやつとかさ、
うんうん、
直接あの誰にこれを渡すとかどこにこれを置くとかっていうわけじゃないんだけども、うんうんうんうん、このアイテムを触れていて中身をちゃんと確認してたことが終盤に響いて
る。うん、中身っていうだけでもどのアイテムか分かりましたけど、
やっぱり、うん、
名前のやつでしょ、多分。
そうそうそう。
あのあたりも本当うまいなって思う。
あ、ね、すげえなこのゲームって思った。
本当に、そうそうそうそう。
ね、そう、なんかあのうまく隠されてるっていうのかな、あの、
うんうんうん、
一見大したことないアイテムなんだろうなって思ってたものが、
うん、
あ、これここで生きるって思っちゃったのね。
そうなんですよね。
だからあれは、うん、そのいろんな人、なんか春さんが言ってるのでは小島監督とかも面白いって言ってたって、う
ん、はい、
言ってたけど、
ツイッターで僕も多分リアルタイムで見ましたよ、小島監督のツイート。うん、あ、小島監督も注目してるんだみたいな。多分それがきっかけでプレイしようかなって思ったのか、多分僕がプレイしてた最中だったかそれぐらいだったと思いますね。
うん、
うん、印象にすごく残ってます。
なんかすごいさ、あのコンパクトなんだけどもやっぱ印象に強く残るゲームだよなっていうのは、なんか本当に自分でプレイして思ったんだよね。
なんだろう、ああいうゲームを作りたいって思ってる人多分たくさんいるけど、あそこまでの完成度でコンパクトに あれぐらいでまとめるのって多分なかなか難しいというか、いないんじゃないかなと思いますね。
あれは難しいよね、きっとね。
うん。多分、その、今後、そういう系統のゲーム作ろうと思うと、ああ、なんか12ミニッツっぽいね、みたいな感じって言われちゃう可能性は全然あると思います、
ね。あるだろうね。
それぐらいなんか、別に全く新しいタイプ、その、まあ、時間ループものとか、そういう、うん、少ない要素でなんか謎解きみたいなのって今までも全然あったと思うんですけど、
うんうん、
やっぱそれの中でのそのまあ金字塔とまでは言わないかもしれないけど本当に代表作になったなっていう印象はありますね。
そうだね、
うんうんうん、
いやいいゲームだったよ、
うん、まあちょっとネタバレをさすがにまだ発売して間もないんでできないですけど。
そうだね、まあ、でもなんかプレイ、うんうん、体感、その、さっき4、50ループって言ったけど、多分プレイ時間ほんと5、6時間だったと思うんだよな。
うんうん。下手したらもう1日で、
うん。
僕は1日でもうやっちゃいましたけど。
だからぜひね、うんうん、まあ、春さん含めてだけどね、触ってみてほしいなって思うけどな。
うん、うんうん。途中、音楽がね、流れてくるんですよ。うん、あれ、ラジオかなんか聞いてるときに、まあ、その主人公とその奥さん、主人公がなんか部屋にこう帰ってきて、外から帰ってきて、奥さんがお帰りって言って出迎えてくれるところから物語がこうね、うんうん、毎回そこを繰り返すっていう形なんですけど、その帰ってきた後にいろいろやる中で、そのなんかラジオかなんかを流すっていうことができて、うんうん、そこでね、ある曲が流れてきて、で、奥さんがそれ、あ、私たちの曲ね、みたいなことを言って、こう二人でこうちょっと、それの曲でこう踊るみたいなね。
ダンスしてみる？
そうそうそうそう。まあダンスするかしないかも主人公の選択肢次第でいろいろこうね、選べるんですけど、うん、その曲がね、僕の超好きな曲で、
お
ポルーナカベーザっていう曲なんですけど、あれ。
お
ー
お
ー
お
ー
お
ーイタリアのね、もともとイタリアの曲の、で、当時、あの曲が発表された当時に、うん、あれが、アメリカで英語版でカバーされて、世界中で大ヒットしたっていう、ポルーナカベーザっていう曲があって、すっごい僕それが、本当昔から高校ぐらいの時から、すっごい好きで、何回もリピートして聴いてた曲で、
おいおい、
なんかこう、すごくね、なんかそういう意味では、二人のことがその時点で好きになっちゃったんですよね。多分あの曲がきっかけでみたいな感じで、なんかあの二人が仲良くなるきっかけになったのがあの曲だったのか、ちょっと忘れたんですけど、 2人のための曲であると、あの2人にとっては、
うんうん、言ってたね、
うんうん、っていう風に言ったのが、なんかそういう意味でね、こう、うん、共感しやすいというか、
なるほどね、
うん、っていうのが僕個人としてはすごくあって、毎回やっぱね、はいはいはい、別に意味なくても書けちゃうってたりとかねその曲でとかね、まあいろいろありましたけど、うん、まあ何にしても、まあそういう風にこう楽しめる人は多分少ないと思いますけど、
うんうん、
うん、あ、ちゃんと電気工事しないとこんな風に感電しちゃうんだなとかね。
そうだな、う
ん、あれ
バチッと
そう、グーンつってバタンって倒れます、ね、
衝撃的シーンだよね、あれ。
そう。なんか、すごく、ああいう部分って非現実的な感じがするんですよね、僕からすると。その日本であんなことってないじゃないですか。
そうだね。
本当にあんのかなみたいな気持ちになるんですけど。しかもそれで、あ、なんか、スイッチ壊れてるみたいだから、大家さんに言っとかないとね、ぐらいの。
電話しといて、って言って。
そう、テンションで、それでパチって、間違って触っちゃうと、グーン！
グーン！
そのまま死ぬんですよね。
そうそう。そのまま死んだ
よね。今、気絶とかじゃないんだ、みたいな。
死亡。かっこ死亡って書いてある、ね。
そうそう。まあまあまあ、そこら辺のなんていうかこう、ギャップというか、そういうのもなんかちょっと楽しんでもらえればな、
ね、
と思いますけど。
いろんな仕掛けがあるゲームだからね。
うん。
僕なんだっけかな、水槽じゃない、植木鉢のとこに、うんうん、なんか、もうわかんねえ、明けくそだーって言って、水かけたらトロフィーが取れた時ちょっと笑っちゃった。ポコーンって実績が解除されました。ははって。
あれ謎解きには別に関係ない。
全然関係ない。
ですよね。ですよね。僕多分やった覚えがないもんな。そうなんだ。でもそれちょっとやっぱ嬉しいっすね。
そっか。
へぇ、
そう、なんかね、ちょっとした小ネタいっぱいあるんだよね、あのゲームね。ダンさんもね、あとなんか実績解除方法一覧とか見るとちょっと面白くなるよ。
ちょっと僕も後でチェックしてみようと思います。
いやー、まあまあそんなもんですかね、
う
ん、
はいはいはい、
12 minutes、
うん、
まあ最近僕はプレイしてクリアしたんでね、面白かったよっていうお話でございました。
はい、
それで今日も本編に入っていこうかと思うんですけれども、
はいはいはい、
今日の本編はちょっと僕の希望もあってなんですけども、
うん、
ドラクエビルダーズを
来た、
まあ主にはビルダーズ2を
ついに来ました。
皆さん、ついに来ました。
まあ、過去僕がまだゲストで呼ばれていた時に確か、
そうそう。
ね、僕が多分ビルダーズの話もちょっとさせてもらった回があって、
うんうん、
その時に、あれ、お二人はビルダーズとかやってないんですよねみたいな話したら。
僕がワンだけやったかなみたいな。
ワンだけ。あ、そっかと。ビルダーズワンやってるんだって。じゃあね、その時確かまだドラクエ2やってなかったんじゃないかな、まあ、ロトシリーズまだやってないタイミングで。
そうそう、多分11やってあと1本やったかやってないかぐらいの頃でやったんだよね。
うんうんうん。でその時に、まあ、もし今後ドラクエ2ねやることがあればビルダーズ2もぜひやってほしいですねみたいなこと言った覚えがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それが最近、小平さんプレイされたということで、そうであればもうちょっとね、ビルダーズ2についてちょっとお話ししたいなということで、僕も最近プレイしてクリアまで行きました。
ありがとうございます。
もう、いろいろこうやり込み的なことはもう全てすっ飛ばしてストーリーだけガッと終わらせてきましたけどまあでもよかったなと、それでもよかったなというわけですね。
うん、そうなので今日は僕とダンさんでドラクエビルダーズの話をしていこうかなと思います。
はい、
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はーい、
本編でーす。
はいはい、
そんなわけで今日はドラクエビルダーズ2の話をしていきます。
うん。
で、まあ最初に前置きというか、
うん。
注釈というか、
うん、うん。
ネタバレは、まあ多少なりともあると思います。ストーリー的な部分とか含めてね。
まあ、 しっかりあると思っていただいた方がいいかもしれない。結構やっぱラストシーンとかでこう、ここが良かった、あれが良かったと多分言っちゃうんじゃないかなって
。ああ、じゃあいいよ。もうガッツリネタバレがあります。
ごめんなさいね。すいません。
まあでもね、ネタバレはあるとは言うんだけども、
うん、
僕は個人的な部分としては、
うん、
ブラックルビルダーズってストーリーが割とシンプル分かりやすいタイプだから、ネタバレっちゃネタバレなんだけども、
うんうん、
まあ、そらそうだよねっていうストーリーだとは思うんだな。
そうですね。
なんかこう、そんなこう、うん、プレイし、する前に知ってたらダメだよっていう要素はそんなない気もするんだよね。
そうですね。
ストーリーもろバレで遊んでもそれなりに楽しめると思って。かなっていう感じかな。
一応作中はなんかこう謎みたいな扱いになってるけど、
うん。
まあ、プレイしている側、まあ、もしくはそのドラクエ2をプレイしたことがある側のプレイヤーにとっては、うん、いや、そりゃ指導、友達の指導が指導っていう名前である以上、こいつは破壊神だろうって、まあ、思いながらプレイしたりとか、そう、じゃ、実は破壊神ではない、ただの同じ名前の男でしたってことは多分ねえだろうっていうこととかね。
そんな肩透かしあるみたいな。
さすがにねえよなってかって思いながら。ただどんな、その、着地のさせ方をするのかっていうのは分からない状態だったので、うん、そこは非常に楽しみにしながらプレイした記憶がありますね。
うんうん。うん、まあなのでね、ネタバレはありますけどもね。
うん。
ある程度は、ネタバレ受けてもいいかなっていう方は聞いてもらえれば楽しいかなと思います。
はい。まあもちろんあと、ネタバレしても、十分楽しめるゲームですし、そのゲームの本質としてストーリー以外のその、うん、要素で、楽しんでもらおうという傾向のあるゲームなので、
うんうんうん、
聞いた上でも十分楽しめますので、ぜひ気になる方はプレイしていただければと思います。
だね
ー。はい。
で、まあ、ビルダーズ自体の概要はそんな説明しなくてもいいのかなとは思うけども、
うんうん、
まあ、ドラクエと、マイクラ的なものを融合させたようなゲームっていうのがね。
そうですね。うん。
まあ、ゲームの仕組みとしては、うん、マイクラみたいなブロックを積んだり壊したりっていうので、うん、ものづくりをしていくゲームなんだけども、そこにドラクエ的な RPG 要素がもろ乗っかったゲームっていうのかな。
そうですね。
で、それがまあ、1も出てて、1も好評だったはずで、2が出て、うん、2が2018年、19年ぐらいに出てましたよっていう感じだね。
はい。
で、僕最初に言っときたいんだけどもね。
うん。
僕、ビルダーズシリーズ好きだわ。
あら、ありがとうございます。うちのビルダーズを。
懐かしいな、この流れ。
いや、本当にお世話になってます。
いや、でもなんかね、はい、僕ね、こう、ドラクエ。
うん。
9と10以外全部やったんですよ。
はい。
今となっては。
今となってはね。
うんうん、今となってはぜ、9と10以外全部やったんですよ。
うん、うん。
で、スピンオフ系はそんなやってないんだけども、
うん、うん。
まあ、ビルダーズ1はやって、今回ビルダーズ2を遊んだのよね。
はい。
で、まあ、そんな温度感で感じる限りでは、
うん。
僕、下手したらビルダーズの方が好きなんじゃねえかって思うぐらい僕的には好みだったんだね。
なるほど。わかる。わかる。いや、僕は、その、いや、まあ、本当にこう打つというか、どっちがいいとかはないんですよね。やっぱ、原作ありきのビルダーズだし、
あ、そうだね。
それはそ1にしても2にしても、
うんうん。
ただ、これ僕、本当に前に出た時にも同じこと言ってますけど、こんなにうまいスピンオフの作り方あるかって思ったんですよね。
それは本当思うよね。
ね。いや、それはいろんなね、ドラクエ以外の作品でメインのシリーズがあって、それとは別にスピンオフ作品っていうのがたくさんあるけれども、
うんうん、
ドラクエビルダーズ、もしくはその僕としてはドラクエモンスターズ初代のね、
うんうん、
テリーのやつ。あれ、
はいはい、
このあたりっていうのは、いわゆるこう、ね、原作の設定だったりだとか、ストーリーっていうものを、ここまでなんかこう、最大限活かしてやるみたいな気持ちがこう詰まった作品ってなかなかないというか、うん、まあ、特にビルダーズに関してはそれをすごく強く感じる。ね、1にしても2にしてもそうですね、
うんうんうんうん。
非常に強く感じた作品ですね。うん、
ね、
うん。
そう、僕ね、ビルダーズ、まあ、実際そのストーリーがすごく好きっていうのは、
うん、
あるんだけども、 ビルダーズ2遊んでて改めて思ったのは、その、はい、ゲームの表現っていうのかな、うん、なんかこのビルダーズのゲームって、その、ストーリーモードの部分のところ普通に遊んでいくと、
うん、
その、NPC の、街の住人たちが、なんかこう困ってるから、これやってくんねえか、あれくれやってくんねえか、みたいな、
はいはいは
い。いわゆるお使い的なものをこなして、達成していくと、
はい
はい、ストーリーが進んでいくみたいなスタイルでゲームが進行していくじゃない。
うんうん、
でその表現というか、その実際、依頼を受けて、はい、まあ、大抵のものが何かを取ってこいとか何かを作れみたいなこと言われて、
はい。
まあ、その、いわゆるマイクラ的な画面でこう、例えばなんだ、その、寝床、みんなの寝床を作るみたいなことをすると、
うんうん、
寝床ができた瞬間に、その、依頼した住人が、やったーみたいなリアクションを取って、
うん。
ありがとう、こへーみたいなことを言ってくれて、ミッション達成みたいなことになるっていうのが、う
ん、なりますね。ま
あ、ワンパッケージなんだよね。
はい。
で、あれの、その、普通のドラクエとちょっと違うというか、二頭身ぐらいのキャラクターが、ちまちま動いて、
うん
うん、で結構リアクション大きめの身振り手振りの動きをするじゃない。
そうですね。うん、
で、大体の場合、その住人たちがすんげえ困った顔してるとか、嫌そうな顔してるっていうところからスタートして、
はいはいはい、
そのお使いこなして、結構バンザーイぐらいの感じで毎回喜んでくれるっていうのが。
飛び跳ねてましたね。
うん、そうそうそう。
うん、
超わかりやすい、その、うん、やってやったぜ感っていうのがね、
うん、
僕すごいいいなと思うんだよね。
うん。
なんかね、ゲーム遊んでて、最初って何もない島とか、何もない街みたいなところからスタートして、
うんうん、はい。
だんだん、その、お使いをこなしていくと、人が増えるだったりとか、街が豪華になるみたいなことを繰り返していくわけじゃない？
うんうん。うんうん、
最初、まあ別に何の愛着もないんだけども、この村にいるこいつが困っていて、やってやるぜって言って、一つを使いこなして、うんうん、もう一人のやつもなんか困ってるからこなしてやってみたいなことを何度も繰り返していくと、うん、なんかだんだん住人の名前とか顔とか覚えていって、
うん、
あいつが言うからやってやっかーっつってやってるのを何度もやってると、うん、いつの間にか、僕の街になってんだよね。
そうね。確かに。
なんかこう、うん、最初やらされてんだけども。
うんうんうんうん。
もうさながら村長さん気分で、
うん、
俺がやんねえとみんなできねえからなっていう気持ちになってるのがさ。
うんうんうん、うん。
これなんかね、普通のドラクエでは味わえない部分だなと勝手に思うんだよね。
そうですね。その、やっぱ外から来たよそ者感っていうのはどうしても、ゼロにはできないですよね、うん。普通のドラクエシリーズだとね。
うんうん。
うん。自分の街っていう気持ちにはならないですね。
そう、なんか、うん、結果的にできる、街もある程度自分がここにこれ置きたいなっていうふうに、まあ、すごい工夫じゃないけども。
うん、うん、うん。
自分が思い描いた街になってて、そこに、
うん、うん、うん。
まあ、僕が割と、お前ら、なんかいつも注文ばっか多いけども、お前ら本当はいいやつだなみたいなことを思ってる住人たちが。
うんうんうん。
まあ、好き勝手に生活してる姿を見てると。
うんうん。
各所、大体一所一町みたいなものを、村を、町おこしをしていくような流れになるんだけども。
うんうん、うん。
その章の終盤まで来ると、大体みんな好きなんだよね。
そうですね。その、どの、まあ、今回っていうか、ビルダーズ2に関しては、まあ、その、島ごとにそういう、うん、街づくりっていうのが行われるわけじゃないですか。
そうだね。
うん。で、その島に入って、街をいろんな課題をこなしながら作っていって、で、トラブルがいろいろあったりとかして、それを最終的にみんなで乗り越えて、やったねって言って、島を後にするっていうパターンを何回かこう繰り返すわけなんですけど、
うんうん。
その、入っていった時の、それぞれの、キャラクターたちの個性、っていうのが、うん、その、パターン化されてはいるんだけれども、
うんうん、
みんなちゃんとその個性を保ったままなんですよ。その、ちょっと表現がね、難しいんですけど、例えば、1個目の島と2個目の島と3個目の島と、大概、主人公に対して友好って、最初から友好的な感覚を持ってる人と、反抗的な感覚を持ってる人とって、こう、大体こう二分したりとか、中途半端なやつと、こう、それぞれの担当がいるんですよね。なんかこう、ね、その、いや、俺は、ビルダーの言うことなんか信じないぜ、みたいなことを言いつつも、 一緒にいろんなものをこう、その一緒にいろんなものをこう作っていく中で、だんだんとこうね、ビルダーに心を許していって、自分もビルダーになっていって、もの作り楽しいぜって最終的には言ってるっていうキャラクターがやっぱり必ず毎回いたりとかするんだけど、
各村にいるね。
うん。だけど、みんな、同じキャラのようには見えないんですよ。
そうなんだよね。あれすごいよなと思う、
ね。それがね、もう僕はやっぱ今回改めて2回目やってみてすごく感じたんですよ。で、
うんうん、
まあ、最終的に、その、まあ、そのそれぞれの島から何人か、まあ、粒だったキャラクターたちが、その主人公が一番メインにいるというか、メインにいるっていうか、ほとんど主人公はいないんだけど、空っぽ島っていう、その、
うんうん、そうだね。
その島に対して、その、いろんなものを作っていこうと。その島にいろんな建物とか作っていこうねって。で、いろんな島から人呼んでこようねっていうのが、まあ、主人公の一番の、まあ、動機というか、
うんうん、
まあ、その、流れ、モチベーションになっていくわけなんですけど、それぞれの島からこうね、いろんなこう、キャラクターたちが来て、最終的に、いろんなキャラクターと会話をする中で、その、うん、この人は、まあ、この島の、まあ、一個目に行った島の、ごめんなさい、今ちょっと一個目の島の名前がパッと出てこないんで、
モン、ね、モン、
緑のね、の大農園作ったところの、ね、まあ、例えば一個目の島の、そのツンデレ担当だった人。で、二個目の島のツンデレ担当だった人。三個目の島のツンデレ担当だった人。
いるね、いるね。
みんなそれぞれの立場は一緒なのに、その、一個の島、空っぽ島にやってきて、話しかけた時に、話してる内容は、意味としては全く一緒なのに、言葉の選び方とか、その、その人の、その個性みたいなものが、全然違っていて、みんなに話しかけたくなっちゃう。
ああ、はいはい、なるほど、なるほど。
それをすごく顕著に感じたのが、もうちょっとラストの話に持ってきちゃうんですけど、最後に、みんなに一人ずつ話しかけられるような動線になっている演出があるんですね。最後の最後あたりで。で、別に話しかけなくってもそのまま進めることもできるんだけど、
うん、
こう話しかけた、話しかけられるような、こう、しっかり、こう、動線になってて、ちゃんと順番にそのキャラクターたちが、こう、出てくるというか。
はい、 はい、 はい、はい。
その時に声をかけたら、ね、みんな、こう、ちょっと、終盤の話なんで、ちょっともう、みんな、こう、なんだろうな、怯え切ってるというか、
うんうんうん、
ね、ハーゴンが、世界を破壊しちゃう、みたいな、そういうシーンがあって、ね、うんうん、私たちはどうなってしまうのか、みたいなところを主人公が、こう、通っていくときに、基本的にみんな言ってる内容は一緒なんですよ。僕らはこのまま存在がなくなってしまうのか、うん、みたいなね。
言ってる、言ってる。
嫌だよ、怖いよ、とかね、うんうん。っていうことを基本的にみんな言ってるのに、十何人、多分20人までいかないか、十何人ぐらいのキャラクターを順々にこう話聞いていくと、話の内容全部一緒なのに、
そうだね、
みんな、違うって、受ける印象がこう違うというか、これセリフ一個一個考えるだけでも、同じ内容を言わせるのにみんな違う感覚にさせなきゃいけないっていうのが、
そうね。
その、まずセリフ考えるの大変だよなって思ったっていうことと、でも、そいつのキャラクター、その、そいつの個性は、僕らが今までずっと一緒に街作ったりとか、いろんなやりとりしてる中で、こいつだったらこう言いそうだとかね。
そうだね。
っていうのが、すっごいなんか裏付けとして、根拠としてそこにあるんですよね。
うん。
一個一個のセリフに。だから、これは、なんか改めてすっげえなーって思ったんですよ。
そうよね。その NPC のキャラ作りっていうのがしっかりしてんだよね。
そうなんですよ。普通の、まあ、ドラクエ、まあ、メインのドラクエシリーズからすると、いわゆる名前のついたキャラクターで、あそこまでみんな喋るキャラクターの構成ってほとんどないじゃないですか。
そうだね。名前付きのキャラクター数は相当いるって話になるもんね。
そうっすよ。目でみんなちゃんとリアクションも、セリフも、ある、
うんうんうん。あるね。
うん。で、結構その、ちゃんとこうセリフが変わってるんで、場面場面で、
うんうんう
ん、なんかずっと同じこと喋ってるようなやつってほとんどいないんで、ちょっと話が進むとまたセリフが変わってっていう感じだったんで、
そうだよね。
うん、多分そこ相当考えて作ってるんだなっていうふうに改めてこう感心しましたね、2回目のプレイしてみて。
ああ、でも、うん、そうだね。 なんか遊んでて僕、1と比べてってほどではないんだけども、
うんうん、
なんか1の時なかったよなと思った部分では、
はい。
その住人たちが、なんか、前よりも生活感漂わせるようになったなと思ってて。
そうですね。うん。
で、
かなり。
うん、1の時多分なかったんだけども、2になってからトイレ作れるようになったんだよね。
そうなんですよ。あれ、いいっすね。
で、トイレ作ると、うん、いわゆる肥料が取れるんだよね。
うんうんうん。
だからまあ、ね、必要なんだけども、うん、っていうところで、まあ、だと実際お使いミッションとして作らされるから作ってたんだけども、
うん。
ふと気づいた時に、住人がみんなトイレに、
うん。
並んでたのよね。
うん。めっちゃ行列作るんですよ。朝起きたら。
そう朝起きたら。
トイレに行列。
10人ぐらいの住人たちがさ、まだかまだかつって、うんうんうん、限界だみたいなことを吹き出しながらさ、
助けてって言ってたりとかする。ガタガタ震えながら、ね。
やばーみたいなことあるさ。
トイレ複数作りたくなっちゃいますよね。
そう
見せられたら、ね。
ちょっと大慌てでさ、ちょっとこれ男子、これ男子トイレね。これ女子トイレね。みたいなこと作りやすいさ。うんみたいなことやったんだけどもさ、まあ、トイレ以外にもさ、
うんうん、
みんな一斉にご飯を食べ出したりとか、
そうですね。
うん、なんか生活リズムがあるっぽい感じがしたんだよね、今回のドラクエビルダーズ2って。とってもすごく感じます
。うんうんうん。
で、なんかその、僕の記憶では1の時そこまではなくて、
うんうん、なかったです。
2になってから、その、キャラクターが、なんか生きてる感というか、生物感をすごい感じるようになったんだよね。
すっごいある。うん。
なんかそれがね、なんかより助けてやんねえとダメだなって思わせられるというか。
うん。
もうなんか、そうなんですよね。ほんと最初言った通り、トイレに大行列してて、なんかほんと後ろの方とかもこれ絶対間に合わないじゃんみたいな、
うん。
レベルで並んでるとさ、
うん、うん。うん。
もう大型トイレ作るわっていうふうな気持ちになっちゃうしね。
わ、
う
ん、かる。
あとなんか、お風呂入りたいとか、ぼやいてる女の子もさ、
うん、
ごめんとか思っちゃってさ、
うん、そうだよねって。
作りますって
なる。なるなるなるなる。なるんですよね。
なんかその辺のね、その、お使いとして、ミッションとして与えられてるものじゃないとこでも、なんかやってやんなきゃな、みたいなことを思わされることが結構あったんだよね。
う
ん、
そうですよね。
それすごくさ、
うんうん。
2になって進歩した部分だなって思ったんだよね。
そうですね。そのシステム的でもあるし、なんかこう、キャラクターの、うん、まあ、そうですね。個性というか、個性ではないのか。みんな結局同じような行動を取るんだけど、やっぱ、まあ、おっしゃる通り生きてる感ですね。決まった時間になったら、よし、飯食うぞってこう、吹き出しをね、セリフの吹き出しを出しながら、うん、みんなが同じ方向に走っていって、箱の中に食べ物が何もなかったら、何も食べずにただ食卓に座っているみたいな時もあるし。
しょんぼり帰ってくる人
やったり、ね、お腹空いたみたいなことを言いながら、ただじっとこう、待ってるんですよね。ご飯が。
何も持ってない机に向かってね。
そう。ひもじいとかって言いながら。でも、ある程度時間が多分昼休みが終わったらでしょうね。昼休みが終わったらまた働きに出ていく。
そう。
そんなの見せられたら、分かった、ちょっとキノコ焼くわ、みたいな気持ちになっちゃうんですよね。
そう。
うん。
そう、でもなんか多少、職種なのか、性別なのか、うんうんうん、多少のキャラ付けってある気がしていてね。
はい。
なんか荒くれは筋トレルーム入りたがるしさ。
そうですね。うん、うん。
あとなんか、女性キャラお風呂入りたがるんじゃないかなっていう風に見えたんだよね、なんか。
うんうんうん。その結構。
そういう重み付けが多少ある気がしてね。
うんうん。ありますね。
なんかある程度、こういう住人だからこれ作ってあげねえとな、みたいなことを思ったりも、するというかね。
うんうん、
うん、うん。空っぽ島に連れてきた、荒くれムキムキの仲間たち。
はいはいはい。
お前らのためにはちょっと筋トレルーム大型に作る気はないかな、みたいなこと思ってな。
そうなんですよね。オッカムルで、筋トレルーム作った時に結構ね、うん、狭くっていうかオッカムルがね敷地がちょっと少ないっていうか、
そう僕もね筋トレルームね超狭かった
んだよね、ちょっと狭く作っちゃったからね、そうなんかちょっと大きく作ってあげたいという気持ちはすっげーわかります。だから僕ピラミッド作った時にめっちゃでかいの作りましたもん。
そう僕もピラミッドの中にこう、うんうん、エニタイムフィットネスバリのものを作っててねお前らしっかり汗流せよみたいなことも言いながらね、
うん、
横にサウナとか作るかとかみたいなね。
それぞれの島の住人たちでも個性分けがされてて、オッカムルのやつらって、うん、別にどの部屋がとかじゃなくて、いきなり喧嘩始めたりするんですよね。
そうだっけ？
殴り合いの喧嘩とか始めるんですよ。で、そうすると、周りに人がわーっと集まってきて、やれやれ、みたいな感じになるんですよ。基本的には、そうそう、荒くれ同士で、なんだお前みたいな感じで言いながら、ボコボコボコボコやってるんですけど、結構な確率で指導もそこに混ざってるんですよ。指導もそこで、ボコボコボコボコやってるんで、それ見るのすっごい好きだったんですよね。
ほんと？気づかなかった。
他の島の奴らはそれやらないんですよ。
へぇ、
うん、そうなんです。そこ結構。はい、アクションがそれぞれちょっと個性があるというか、ムーンブルクの兵士たちはみんな敬礼したりするしね。
あ、それは見た、それは見た。
うん、うん、うん。
そうそう。なるほどね。あ、そこまでの個性付けもちゃんとあったんだ。うん、いいね。
うん、それすごい好きでしたね。
なんか、あの住人たち見てて飽きないよね、なんかね。
飽きないんですよ。だからこそ、褒められると嬉しいんですよね。
そうそうそう、そう。それ良かったんだよね。
そう。まあ、ワンの時も、もちろんみんな、新しい部屋とか初めて作るタイプの部屋とかができたら、わーっと来て、うん、すごいねーって言ってくれるんだけど、
うん、
その2になってからの褒められ具合というか、その承認欲求の満たされ度合いがすごいんですよね。
なんかさ、こう、なんか作るとさ、全住人がさ、グワー
グワー
って、そうそう。なんかさ、みんながパチパチパチパチパチパチパチ、やったーやったーみたいな。
そうそうそう。ハートを落としていくんですよね、そうやってね。
そう、なんか、うん、ただの食堂だよみたいなこと思
ってさ。そう。
みんななんか嬉しいな、そんな喜んでくれて、逆に僕が嬉しいよ、うんうん、みたいなこと思っちゃうのね。
また姉なんだっけ、金があるじゃないですか。
ビルダーの金ね。
そう、ビルダーの金。それぞれの街に一つずつ、ガーンとこうね、ビルダーが鳴らすことができる鐘があって、
うんうん、
それ街のレベルを上げるっていう、まあそういうシステムがあるんですけど、その街のレベルを上げる時にも鳴らすんですが、それ以外の時にフリーで鳴らせるんですよね。
うん、うん、
鳴らせるね。フリーで鳴らすと、一旦全員その場に集まるっていう機能があって、それはね、なんていうかみんなの作業邪魔して申し訳ないんだけど、あいつと喋りたいから一回全員呼ぶみたいなこと結構よくやってて
。はいはいはい。
その次のクエスト行くために、こいつが喋りたいって思ってるよってなると、こう吹き出しにチェックマークがついたのがこうね、あるんですよ。で、なんか遠いところにいたりとか高いところにいたりとかすると、まああそこまで行くの面倒だな、鳴らしちゃいかーんみたいな。で、ザーッと集まって
きて。わーってきてね。
そう。で、みんなが、片手上げて、よとかって言って、また散っていくんですけど。
すぐみんな解散していくんだよね。
そう、あるんだけど、そいつと喋りたいがためだけに全員集めるみたいなことはよくやってましたね。
そう、でもなんかあれも、なんか人集まって、10人増えてくると結構壮観なんだよね。
壮観。すごい。
そう、なんかゲームの、なんかね、うん、積み重なってきたものを感じる瞬間でもあるよな、あれな。
そうですね。あれ、1の時だとそういうシステムはなくて。
なかったと思う。
自動的に、その部屋だったりだとか、その建てられているものとか、建物とか、置いてあるものとかがポイント化されて、ポイントがある程度いくと、こうレベルアップみたいな。街としてレベルアップして、で、レベルアップしたら新しい住人たちが、こうやってくるみたいな形だったんですけど、そのポイントをしっかり可視化して、アイテムとしてこう床に落とさせると。それをビルダー自身が、うん、プレイヤー自身が集めるっていう行為が、すごく僕はいいシステムになったなと。
ハートだよね。
そう。ビルダーハートっていうのが。まあ、その、1と2の大きな違いで言うと、その、1の時も多少なりとあったんですけど、街の住人たちがどんどんビルダー化していくっていうのが顕著になったのが2じゃないですか。
なんかさ、1の時ちょっと、あんまり表現は覚えてないんだけども、基本ビルダーはプレイヤー
のみ
だけというか、
はい。まずビルダ
ー。2になってはさ、
うんうん。
みんなビルダーって明言するようになった印象なんだよね。
そう。ビルダーのやってることの一部が、ほんの一部ができるっていうのが1の世界だったんですけど、そもそもものづくりって何みたいな世界だったんですよね。1の、ビルダーズ1の時には。で、2になったら、 あの、私のお父さんビルダーだったんだけど、みたいな感じの世界。なんかこう、ビルダーっていう職業は全然普通にある、みたいな世界ですね。まあだから、そのビルダーっていうものに対しての、こう、みんなのこう、理解度というか、浸透度みたいな。ビルダーっていうものがどういうものかっていうのは、かなりわかりやすかったですし、まあ最終的には仲間となる NPC のみんなはビルダーになっていくっていう。
そうだね。まあ、ような世界。逆にその指導が、ものを作れないっていうのが際立つ作りだったんだろうけどね。
そう。すごくうまい作りしてますよね、そこ。本当にいい。ね、全部に繋がってくるから、そこが、そこの演出が。もう本当に素晴らしいと思う。
そうね。
そう、指導の話で言うと、意外とというか、結構、その、なんだ、トレーラー映像が、
うん。
結構しっかり、ストーリー全体の要素が詰め込まれてるんですよね。
トレーラー
映像を見ると。うん。まあ、ワンの時も多少それはあったんですけど、超スーパーカーにも乗ってますし、トレーラー映像の中でね。
はいはいはいはい。
はい。うんうん、最終的に出てくる超スーパーカーにも乗ってますし、
うんうん、
指導が、主人公がいろいろね、こう、ものづくりをしてる隣でというか、まあ、そのそばで、指導が何かを作ろうとするんだけど、うんそれが崩れていっちゃって壊れて、それを足で蹴って、ふんって拗ねてるっていうワンシーンが一瞬映るんですけど、そういうなんかこう、ストーリー全体の要点を綺麗にまとめて作ってんだなって改めて思ったんですよ。
へぇー。
そう。なんかその指導がものづくりができないっていうのを、もうこれでもかっていうぐらい何回も言ってくるじゃないですか。
そうだね、
そろそろできると思うんだよね、俺を。ずっとお前のそばでものづくりしてんの見てっからさ、つって何回も何回も、こう言ってくるあたりっていうのが、まあ、やってる側からすると、そりゃ指導は破壊神指導だから、まあ、ものづくりができないっていう設定なんだな、程度で考えてたのが、やっぱそこが最終的に、なんていうか全部にこう繋がっていくみたいな。
だね。
ところは、作りとしてめちゃくちゃうまいな、というふうには感じましたよね。
僕はやっぱね、ストーリーの、ベタさっていうかさ、
うん。はいはい。
超ベタなストーリーじゃない。
まあまあそうですね。はい。期待は全く裏切らないというか、いい意味でも、その悪い意味でも。
うんうん、今、ダンさんが話してくれたとことかで言うとさ、シドが、
はいはい。
その主人公のために、
うん。
薬草を作ろうとするシーンとかあるじゃない。
もう、
そう、なんかさ、超ベタじゃない、その。
ベタベタ。もうほんとベタ。うん。
そのベタさがすごいいいなって思っちゃったんだよね。
ベタなんだけど、なんていうか、その、もう、抗えないんですよね。それまでのストーリーを見てる僕らからすると。
うん。
その、感動的な流れに持っていかれて、はいはい、そのパターンねっていう感じなんだけど、でも、シドーってなっちゃう。
そうそうそう。
あのシーンは。
そう。まあ、それまでのね、主人公と、小平とシドーのなんか、わだかまりとかもあったからさ。
そうなのよ。
ここではそうや、頑張ってくれるんだな、お前な。
そう、辛かった。あのわだかまりのシーンはずっと辛かった。
ねえ。
ねえ。これだって僕も再度プレイしながら、小平さん、このあたりの、このムーンブルクの後編あたりのシーン、多分辛いだろうな、小平さんと思って。
そう。
辛かったでしょ。
いや、ムーンブルク入る前ぐらいから、
うん、まぁ、あ、ちょっとね、雲行きが怪しいところはありましたね。
そうそう。
うん。
僕の最初の、やっぱりこう、眩しいなと思っちゃったのは、空っぽ島で、ルルって女の子と一緒に、
うん、
3人だけの、なんか打ち上げみたいなことをしてて、
はぁ、もう、シド
がそう、おもむろに、おい、小平って、もし、俺に何かあった時は、お前がぶん殴ってくるよな、みたいなこと言われてさ、うわぁ、何これ、ベターって。
もう、大フラグ。
そう、わぁ、そのフラグ立てなくても分かってるけど、みたいなさ。
もう俺はいつ殴ればいいんだ、俺はいつ殴ればいいんだ、みたいなつもりで、結構プレイしちゃってましたね、最初の頃。いやぁ。
このベタさの積み重ねがさ、やっぱ最後にさ、あ、待ってましたーって感じで出てくるじゃない、
うん、そうなのよね。 なんていうか、ベタなんだけど、丁寧に丁寧に積み重ねていって最終的に解放させるんで、その気持ちを。だからこそやっぱりなんか素直に受け止められるというか、
そうなんだね、
いろんな建物が建て切ったりとか、その、イベントの敵との戦闘が終わった時とか、必ず主人公と、指導がハイタッチするんですよ、ね。
ああ、そうね。ハイタッチするね。
そのハイタッチもさっきの、その、ね、殴ってくれっていうのと、あと、指導がものづくりができないっていうのと、このハイタッチ。この三つが主人公と指導の間の中で、ずっと繰り返されていって、最終的にそこがこう回収されていくっていう要素のこの三つがあるわけですけど。
そうだね。
なんていうか、その設計図をね敷いて、そこに対していろんなものを置いてって出来上がったってなったら、もうどんなに遠くからでも指導は主人公のところに駆けつけてきて、
そうだね、
どんなに主人公と指導の立ってるところの高低差があろうと、どんだけ高低差があると、どっちかがバーッとジャンプしてハイタッチするんですよ。
そうだね。
そう、そこまでしてイエーイって言いながら二人ともね、ハイタッチする、そこまでしてハイタッチしたいかって思わせる。それが。
いや、そうなのよね。
まぁ、ちょっと本当にネタバレですけど、途中ね、そのムーンブルクっていうその三つ目、まぁ、厳密に言えば四つ目なんですけど、四つ目の島で、途中でまあ、離脱というか、まあ、いなくなっちゃう。一緒に行動できなくなっちゃうんですよね、指導と。その後の、ハイタッチいつもはここでしてたのにっていうシーンの寂しさが
寂しいのよ、ね、
半端ないんですよ。
そう。でさ、指導はやっぱ戦闘で強いじゃない、う
ん、はいはいはい。
で、その指導がいないとき、
うん。
ムーンブルク戦って結構戦闘激しいからさ。
激しい。うん。
結構しんどかったのよね。
わかる。
で、やっとの思いで勝って、
うん。
ハイタッチねえのかーっていうのがさ。
そう。
結構、あ、これじわじわ来るわ、って思ってさ。
ねえ。いや、もう、絶対意図的やしね、あそこもね。
そうそうそう。
だからこそ、あそこまで、その前に散々ハイタッチさせて、ハイタッチが、あの SE ね。
うん。
てれれ、ちゃっちゃんっていうね、SE があった後に、イエーイって言ってハイタッチする。
パチン。
そう。あの SE の後にイエーイが来ないことに対してのこの難しさが、すごいんですよ。ないっていう。なん
そうね。
ってなるんですよね。その後も、まあ、もうちょっとしばらくこうその状態が続くんですけど。
うんうん、
で、ハイタッチが再開される瞬間が、まあ、その、いわゆる、指導を殴って目を覚まさせるシーンにあるんですけど。
あるあるある。そうそうそう。
ハイタッチに導く演出が、あ、そこでハイタッチ来るのか。ってなっちゃう。
そうそうそう。
なんかもう、意識が混濁しているキャラクターが、真っ暗な中に一筋の光を見て、それに対して手を伸ばすっていう演出は本当にベタじゃないですか。
そう。
そしたら相棒が目の前にいるっていうのもめっちゃベタだけど、
めっちゃベタ。
意識がない中で、なんかあそこの光、おい、主人公、ビルダーそこにいるのかって言ってこう手を伸ばしたら、そこに対して主人公がハイタッチするっていう。
そう。
それで目が覚めるって。もう、うわずっとなくて寂しかったんだ、指導っていうね。そこの気持ちの解放の演出のうまさが、すごく、今もちょっと泣きそうになっちゃったんだけど、すごいなと思って。
あれいいよね。でさ、その前、その後かな。破壊神の指導の。
はいはい。
と、うん、手を触れるシーンがあるじゃない。
あるあるあるある。
あそこやっぱりハイタッチを意識させての。
いや、させてる、させてます。
そう、あれが僕さ、そこ予想しなくてさ、それってもしかして、うん、やっぱりハイタッチ覚えてんのかなみたいな感じがあってさ。
そう。
あれ僕すごい嬉しかったんだよね。シドーってなってさ。
そうなのよ。あのあたりで言うと、その、まあ、言ってしまえば魔人ブー現象が起きるわけじゃないですか、あそこで。指導に対して。
そうだね。太っちょのブーがまだいんのかなみたいなね、こう。
そうそうそうそう。それが、まだ、いい指導も悪い指導も、 こう、一緒になってる状態で、シドウと戦うじゃないですか。モンスター型のシドウと主人公が戦って、まあ、それに勝つとさっきの僕が言った演出に入っていくんですけど、まあ、その後、まあ、友達シドウが、人型のシドウが復活して、助けて、あ、助けられたねって思ったら、まあ、悪い指導、純粋に悪い指導みたいなのが生まれて、うん、そっちがすごい強大になっちゃったみたいなね。うん、もういわゆる本当に魔人ブーと同じ流れになるんですけど、
うん、
その、まだ二人がというか、いい指導も悪い指導も一緒になっている時、で敵対している時の指導も、ちゃんと破壊の神してるんですよ。ちゃんと。俺が、その、過去はいろいろ、お前との間に過去はいろいろあったけど、お前を食ってやるぜ、みたいな感じにこうなってて、あ、もう完全に指導としての、一緒にこう戦ったり、なんかこう、ものづくりしてた時の記憶はそのままに、指導に、その、本当の破壊神指導になっちゃったんだな、っていう時のセリフの感じと、純粋に破壊神指導になった時のセリフの感じが、ちゃんと違うんですよ。
う
ん、
な
んてい
うか、違ったね。
ちゃんとまがまがしさがちゃんと演出できてるんですよ。後半の、その、純粋悪の指導の方が。
うんうんうん、
そのあたりも、なんか僕がじゃあセリフ考えるときに、ちゃんとここが区別つけられるのかな、みたいな。
そうよね。
うん。なんていうか、初めてプレイしたときには、その後そういう展開になるってもちろんわかんない状態でプレイしてるんで、
うんうん、
これは、その自分と一緒に過ごした記憶を持っている指導だけれども、このまま仲間にはならない可能性とかも、復活しない可能性もあるのかなとかって思いながら喋ってるとき、そのセリフを聞いてるときっていうのは、指導としての違和感、その破壊神指導としての違和感ってあんまり感じてなかったんですけど、その後の純粋悪指導のそのセリフを聞いたとき、あ、これこそなんかいわゆる破壊神指導のセリフっぽいセリフになってるな、みたいな。
そうだね。
このセリフ回しというか言葉の選び方というか、重々しさみたいなものが、なんか、それがだから、あえてこう、ちょっと、同じようなセリフでも軽めの言い回しにしてたりとかするから、そこら辺がね、なんか、で、またサイズもでかくやって、目も赤く光って、より強大な感じがして、まあ、強い、もう勝てないって、僕はあの時絶望しましたけどね。うん。これどうやって勝てばいいのって思いましたけどね。まあその後の展開もまた後ほど話したいですけど。
いや、そうだね。うん、いや、でもその、うん、その後の展開も良かったよ。
え、じゃあそこ
ラストバトルみたいなのも好きだったよ。
ね、あのね、ラストバトル。どうでした？どう思いました？ラストバトル。意外とこれって僕、何人かその、ビルダーズ2やった人、に感想聞いたりとかどっかで見たときにそのラストバトルって意外とこう賛否分かれる、うんうん、僕はもう第三章したいんですけど賛否分かれてるんですよそのラストバトル。
まあその賛否まあピがあるとしたらあのあれだよね今までのゲーム性とちょっと変わっちゃうのは
まあ、うんうん、
あれなのかなっていうのは確かに思ったりはするんだけども、
うんうんうんうん、そうですね。
僕はあの、うん、ビルダーズ1でも思ったんだけども
はいはいはい
これまでの積み重ねが、
うんうんうん、
そのラストバトルに反映してくるスタイルじゃない、
うんうん、
1も2も、
は
い
うん。
今までやってきた、積み上げてきたものがあるからこそ、はい、1では竜王に、勇者じゃないのに立ち向かえたし、
うんうん、
2ではもう、その、指導に対して、破壊神に対して、
うんうん、
僕と指導だけではなく、みんなとの積み重ねがあってこその戦いをしてるっていう感じがあってね。
うんうんうん、
僕は、ある種、まあ、イベントバトル的だよねとは思うけども、でもそれで良かったと僕は思ったかな、うん
うん。そうなんですよね。その、結構、あんまり良くなかったって言ってる人の中で、その、良くないって思える点っていうのは、まさしく今おっしゃっていただいた、
うん、
その、今までの戦闘スタイルと全然違う。え、これシューティングになってるじゃんっていうところが一つと、うん、シューティングゲームのバトルなのかいっていうのが一つと、その、イベント、その、イベント戦としての要素が強すぎるっていう風な意見。
はい、はいはいはい。
その二つであんまり良くなかったって感じる人がいるみたいなんですけど、
うんうん、
確かにそうなんですよ。もう確かにそうなんだけど、でも、イベント戦で、 あんなに手こずらされることってないなって僕は思った。
まあ確かにな。確かに。あれ気抜いたら死ぬよね。
いや、本当にそうなんですよ。そう。ちゃんと、なんだろうな。死にそうになったら救済措置も入るし。あの、最後の最後ぐらいまではね。
うん、うん。
で、あの、段階を追って、敵がこんな攻撃してきました。それに対してはちょっと大変だな。って言って、じゃあこういう武器で、じゃあこういう武器でっていうのを何回かこう段階を踏んで、やっていくイベント戦闘なんですよね。
うんうん、
もうエルデンリングなんかと比べたら、雲泥の差でめちゃくちゃ親切なんですよ。親切度合いで言ったら。ね、だけど、あんなに予定調和なラストバトルなのに、指導の恐ろしさがすごい詰まってるなって僕は思ってるんですよね。指導めっちゃすごいっていう気持ちになりながら戦ってるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
だって、誘導弾が えげつないとかって思いながら、逃げられないって思いながら。
そうだな。確かに、それはそうだ。あれ避けれないわな。
そう。絶望を抱えながら、一番最初、その攻撃のパターンが3パターンぐらいしかないんだけど、うんうん、それだけでも結構絶望してて、
うんうん、
その操作感が慣れてない、そのシューティング、まあ、車に、空飛ぶ車に乗って、それから出るビームで戦うんですけど、その空飛ぶ車もなかなかこう操作感が危ういし、
うんうん、
そこら辺も、わあ、ちょっと、ああ、ああ、とかって思いながら、で、すぐ、すっごい攻撃のが、すっごい数で襲ってきて、すぐ HP が少なくなって、そしたら、指導が作ってくれた薬草かなんかでこう回復してくれて、それをこう何回も繰り返していく。イベント的だなって思いつつも、最後の方は本当に回復もしてくれないし、指導が今までやってきたパターンの攻撃全部いろいろパターンを変えてやってくる。で、今まで、その戦闘中に開発した新しい武器とか、そういうものをタイミングよく繰り出していきましょうねっていう本当の戦闘がそこに待ってるみたいな。
うん。
ラストバトルのチュートリアルみたいなのが8割ぐらい占めてて、
ね、
残り2割でガチ戦闘みたいなのやるんですけど。
そうだね。
そう。それ、残り2割のところで結構死んじゃう人もいるんじゃないかなって思いますし、その指導の凄さみたいなものも伝わってくるし、
うんうんうん、
先ほどおっしゃっていただいたような今までの積み重ねが全部そこに集大成として現れてるっていうのもありますし、
うんうん、
その残り2割のラスト、本当のラストバトルやでってなった瞬間にテーマ曲が流れてくるんですよ。
そうなんだよね。
序曲がね。
あれ最高だよね。
あれもうなんていうか、まさかバトル中に聞けるとは思ってないから。
なんか
鳥肌も鳥肌でしたね。
なんかさ、そう。
ね。
僕、まあ、このゲームなんとか初めての2、3年の中でさ、
はい。
ドラクエマラソンしたけどさ、
はい、はい、はい。
今更言いますけども、ドラクエ遊んでてよかったーって思いながらさ、今日聞いてたもんね。
確かにね。初めてのプレイが、ドラクエシリーズの初めてのプレイがドラゴンクエストビルダーズ2だったら、うん、あんな風にならないですね。
そう、ならないのよ。
そう。
そう、あのなんか、あの、やっぱりこう、序曲ってすごいね、あの曲ね。
ね。
なんかこう、全部こう、あの、僕のドラクエのメモリアルがこう押し寄せてくる
んだ
ね。
そう、もうなんで俺ビーム打ちながら泣きそうになってんだろうみたいな気持ちにな
る。そうそうそう。
チチチルチチチルチチチルっていう SE と同時に、指導が向こうからグオーっていろんな光の弾投げてきながら、パーパパパパパパパーって、おおわあってなりながら、除曲逃げなきゃ除曲みたいな気持ちになる。
絶対に負けられないって思いながら。
そう。なんじゃこりゃーっていう、その、なんだろうね。だって今まで、そんなことなかったじゃないですか、ドラゴンクエストシリーズの中で。
なかったね。うん。
その、ね、過去の、なんか、有名な曲のリメイクっていうかね、ようやし、新しいタイトルでやったりっていうのはたくさんありましたよ。
うんうん。
ね、11ではたくさんの過去の曲がね、リメイクされて使われたりとかね、
そうだね。
うん。ここぞっていう時に使われてあるけど、序曲がラスボス戦で使われるって、これはね、ちょっと、 予測できなかったし、
うん、
あの、ビルダーズ1は、ロトシリーズの序曲で、ビルダーズ2は天空シリーズの序曲なんですよ、
うん。あ、言われてみればそうか。
ですよね。あの、ゲームを起動した時にタイトル画面で出てくるのも、あの、序曲、あ、その天空シリーズの序曲なんですよね。
本当だ。
なんでだろうなとかって思ってるんですけど、こうやって、ビルダーズ2だって当然ロトシリーズの2なわけだから。
そうだね。
ね。だけど、やっぱ僕としてはどっちかっていうとやっぱこう天空シリーズの序曲の方に思い入れがあるから、
うんうんうん、
よりなんかこうね、あのラストバトルにこう気持ちが入るというか、なんか違和感もありつつもなんかでもマッチしてるというか。
いやでもなんか上がる BGM なんだよ、ね、なんか。あそこであのチョイスは結構勇気いる決断だったんじゃないかな。
そうですね。いや、
今までの流れとは違うからね。
うんうん。その、うんうん。いや、ドラクエではなかったけど、どっちかっていうとベタっちゃベタじゃないですか。それまで散々聞かせたものをラスボス戦でアレンジして聞かせるみたいな。
う
ん、まあ、もはやあれはアレンジしてなかったけど、
いや、
ちょっとね、その、テーマ曲とか、一番聞かせるフィールド曲とかを、その、ラスボス用にアレンジして聞かせるっていうのは、うん、ゲームとしては、RPG としては結構ベターな。
そうだね。
流れなんですけど、ドラクエって、あの、フィールド曲をアレンジしてラスボス専用の曲を作るっていうのはやってるんですけど、
うん。
序曲を使うってことはしてないんですよ。
うんうんうん、
う
ん。
そう。だから、おっしゃる通りで、結構チャレンジングなんですよね、ドラクエに関しては。
まあ、ビルダーズ自体はね、本当生死のイフみたいな感じの、
まあね。
立て付けだからね。
うん、うん、うん。
そういう、まあ、生死で、ナンバリングでできないことやってみようって思いがあったのかもしれないけどもね。う
ん、確かに、それはあるかもしれない。
割と、割とというか、その、普通にプレイしてる、その瞬間の感情としてはやっぱり、
うん、うん、うん。
テンション高くなったし、うん、僕は全然大成功な演出だと思うけどね。
うん、うん。
あれ、よかった。
よかったですよね。
よかった。
ラストバトルに行く前に、
うん。
ハーゴン城に入るために、
うんうん。
なんでしたっけ、あの蛇の頭のうねうねした蛇が。
あー、名前出てこないな。
名前
そうだね。何体か倒すよね。
そうそうそうそうそう。うん、その結界かなんかをね。
崩すために。
3体の魔物が、こう、空中に浮いてる3体の魔物が結界を張ってるんだけど、うん、それを崩すためにその、ね、空飛ぶ車でビームを打ってそいつを倒すっていう時に行く時に僕の大好きなドラクエ6の、うん、あの曲が流れるんですけど、
うんうんうん、
そこら辺とかもその良かったんですけど、
うんうん、
なんだろうな、こうやっぱ序曲っていうのは全シリーズ通して、使われている曲で、なんかまさかだって、うん、プレイ中に聞くってないじゃないですか、序曲を。
うん、まあ、初体験ですよ。うん、
ね。だから、うん、感動とともに驚きというか、その、驚愕みたいなものが、すごく、なんか、センセーショナルに感じられた。
いや、でも、いや、よかったよ。
あそこはね、なんだろうな。で、わかんない人っていうか、その、あんまり別にそのドラクエシリーズに造形が深くない人からすると、
うん、
ああ、そうなんでしょうねって思われるっていうか、まあよくあるパターンですもんねって思われるかもしれないですけど、やっぱ、なんか、ああ、ここでこの曲のね、を使うのかっていう意外性っていうのと、さらにもう一つ二つぐらい飛び越えたなんかがあるというか、
まあでもどうなんだろうね。その、ビルダーズ自体が、まあ、どこのターゲット層なのかっていうのもあるような気はしていて。
ああ、
みんながみんな2プレイし、そう、みんながみんな、その、ドラクエ2をプレイしている人ではないと思うんだよな。
どっちかっていうと、半分以上はしてないかもしれないですね。
そう、もっと幼い子とかもさ、全然ターゲットに入ってる気がしていて。
全然いる、全然いると思う。むしろ子供に対しての、気遣いはいろんなところで見られたな。
うん、そうそう。まあなんかそういった意味で、まあ、ある意味、さっきから言ってるベタなストーリーとかベタな演出っていうのの一環として、うん、最後はドラクエらしさが一番詰まってる曲みたいなチョイスをしてる って言われても別に、うんうん、僕はそれでも全然いいんじゃないかなって思うしな。
うん、
なんか僕わかんないけども、うん、僕がビルダーズ2をドラクエ歴代シリーズ全然遊ばずにやってて、もう、
うんうん、
ドラクエの曲かっこいいなっていう印象を得て終われると思うんだよね、なんか。
ああ、確かにそれはそうかもしれない。
それで十分な気もするんだよね。
うんうん。
実際、なんだろう、その、ゲーム、まあ、あのゲームってさ、そのエンディング迎えても、まあ、その後って普通にものづくりしていいよっていうのは立て付けだからさ、
うんうん、
あの、まだまだ続いていくぜ、みたいな、そのクリア後の世界みたいに終わっていくじゃない？
はいはいはい。
なんかそこで、僕はね、いつもその、ストーリーが綺麗に終わったら割と、もう、解き放たれた感じだと終わるんだけども、
うんうん、
今回はすごくね、爽やかな気持ちで終わったんだよね。
うんうんうん
う
ん、
もうこの世界は大丈夫だ って。
そうね。確かに。もう幸せな未来しか見えないですね。
うん、そうそうそう。最後に、あの、空っぽ島巡回して、あの、うん、ベッドの数足りてるかとか、トイレの数足りてるか、うん、ここにちょっと、風呂足しとこうかみたいな。
うん、
こう、そういうメンテをして、じゃあとみんな、達者でなって言って去ってったんだけども、
うん、
なんかこう、ゲーム終える感じがね、
うん、
本当に後腐れがない感じがあってよかったんだな。
うんうんうん。
なんか僕はそういう意味で、その、なんだろうな、その何週もプレイするゲームがあっても全然いいと思うんだけども、なんかすっきり終われるこの作り方っていうのも、うんうん、僕は結構褒められるべきだとは思うんだよなと思うんだよね。
うん、本当にそう思いますね。全部語り尽くしてるというか、
うん。
考察するものがないっていうか
。ああ、まあそうだね、そうだね。
ちゃんと全部説明されてる感じがすごい素晴らしいですよね。
うん。
うん、うん、うん。
で、まあ全然その後、あの、普通にビルドを楽しめるっていう要素としても全然成立してるからさ。
うん、うん。
なんかそこを普通に指導が手伝ってくれてる姿とか見るのもほっこりするなと思うんだよね。
そうですね。
ただ、ここで、この話をするのもあれなんだけど、うん、FE2、
うん、
うん。1と比べてちょっとだけ残念だったなと思ってるところがあって、
おう、おう、うん。
多分ね、普通の人からしたら、残念ポイントじゃないんだけど、僕個人的に残念だったポイントがあってね。
はいはい。
普通にストーリーやっていくと、あの、物語の節目節目で、バトルが入るんでね、うん。
そうですね。
あの、村にモンスターが、魔物が襲いかかってくるみたいな、襲撃してくるみたいな展開があって、
はい、
でそこで、主人公と指導だけじゃなくて、住人たち総出で、
うん、
あの、魔物を追い払うバトルが始まるん。
はいはいはい。
で、それは1も2もどっちもあって。
ありましたね。
で、大体、強力な敵とかが出てくると、
うん、
僕らの街の施設とかがちょっと被害を受けるんだよね。
破壊されちゃいますね。
そうそうそう、うんで。破壊されちゃうっていうものがあって、で、2は、戦闘が終わった後に、みんなが直してくれるのよ。
うんうんうんうんそうね。自動で。元の襲撃が起こる前の状態に戻してくれるんですよね。
そうそう。ゲームとして、うん、まあ、便利な機能としてというか、
うんうん、
戦いが起こる前と同じ状態に戻しておいたぞって、
はいはいはいはい、
お前はこれからのビルドに集中してくれよな、みたいなこと言われて、ああ、ありがとうありがとうみたいなことを思うんだけども、
うんうん、
なんか僕前作でその機能がなかった。
なかったっすね。
ぶっ壊されて、そのままになってる街を自分で修復するみたいなことをやってたんだけども。うん
う
ん、
はいはい、やりましたね。
うん、意外とその自分で修復するっていう時間が好きだったっていうことに気づいたんですよね。うん、
あの、僕も多少それはあります。
あ、ほんと？
その素材の強度高めなやつ使おうとかね。
うん。
その、ここの壁もうちょっと厚くしようとか。
あ、そうそうそう。
ここ敵が簡単に乗り越えていっちゃったからもう一段高く積もうとか。
うん。
そういうのがないっていうことの寂しさっていうのは多少やっぱ僕も感じましたね。
そう。なんか僕、ボッコボコに、自分の村ボッコボコにされて、
うん。
ちくしょうって言いながらこう、寝床ぶっ壊されたからなんか、寝床がなくて道端で寝てる村人とかを尻目に、早く直してやんなきゃとか思いながら。
わかる。
うんうんうん、ただここ、そう、毎回ここのゾーンやられんだよな、つって、ここちょっと防衛設備を出さねばな、みたいなことやって、
うんうん、
巻き菱みたいな、こう、いっぱい巻くみたいなことして。
うん、やってた、やってた。
するみたいな、その時間がちょっと好きだったんだよな、っていうのを思ってて。
うん、わかります。なんだろうな。僕、その、まあ、ビルダーズ2の中では、
うん、
ムーンブルク。ムーンブルクの、ところが一番好きなんですよ。なぜなら、罠を仕掛けられるというか。
そうだね。
ね、それがね、ここを通ってくるだろうとか、こんだけ置いてたら、一回も自分で攻撃しなくても敵が死ぬんじゃないかとかっていうのを、繰り返し試すっていうのが楽しいんですよ。
はいはいはい、はい。
僕はね。うん、で、2にはなかったけど、1には、ピストンみたいなのがあったんですよね。覚えてますかね。
あった、バイーンって戻ってくる
んですね。なんかこう、そう、バイーンってこう、敵がそれをこう、スイッチかなんか踏むと、スプリングのパンチみたいなのがボンと出てきて、敵がビョーンとこう、向こう側に跳ね返
る。はいはいはい、
攻撃じゃなくてダメージは食らわないんだけど、
押し戻すんだね。敵を
吹っ飛ばしてくれる。そうそう、押し戻してくれるみたいな。その、いいのか悪いのか、ちょっと使い勝手がよくわかんない。でも、簡単に破壊もされちゃうんですけど、それをね、なんか、うまいことをこう、使いたいな、みたいなのとかでよく、やってたんですよね。でもそこら辺も全部、綺麗に、こう、元に戻してくれちゃうんで、なんか、確かに、おっしゃるように、トライ&エラーみたいなことがあんまりできないから、ちょっと寂しいな、みたいなことは感じましたね。
そう、なんか、バトルのシミュレーションとしてというか、こうしたらこうなるはず、みたいな部分もあったり、なんか微妙にね、ワンの時って基本ビルダーは主人公だけみたいな体だったじゃない。で、ツーは村人も含めてみんなビルダーみたいな。
はい。
わしらもビルダーだからこれぐらいは簡単にできるんだよみたいなことを言うな。まあそんなことを言いながらみんな戻していくんだけど。若干僕じゃなくても大丈夫なんですねっていう、なんかこう、若干の寂しさがあるんだよね。
ありますね。
なんだよ、もっと頼れよ、みたいなこと思うというか。
そうね。設計図置く人みたいな感じになってるからね、もう。ね、その街の最終段階とかね、基本的に。
なんか、こう、1と2を比べるとさ、2はすごい作るものでっかくなったじゃない。
そうですね。
設計図とかで作るものが。
うん。
で、まあ、大きなものを作るからこそ、住人たちの、もう一緒に建築を手伝ってくれるっていうのが大事なんだよなーってんで、そこに、ある種の感動もあるんだけども、一方で、ちょっと主人公の頼られなさ感を少し感じるときもあるというか、
そうですね。
いなくても、お前ら頑張れるんだな、みたいなことを思うときも一瞬思うんだよね。
そうですね。1と2のとで、おっしゃるところで言うと、なんていうか、主人公の立場みたいなところで、僕が非常にこう感じたのは、やっぱ指導の存在というか、指導との関係の物語みたいなところが結構強いじゃないですか。
そうだね。
やっぱ、破壊と創造の、その二人がタッグを組んで、物語をこう進めていくみたいなところがあって、で、他のモブキャラたち、他のまあ名前がついててもついてなくても、他のキャラクターたちでは、できないことを主人公ができるっていうんであれば、やっぱ指導だと思うんですよ。指導との関係性をあそこまで深く、こう、持てるキャラクターって、他にいないっていう、なんか、印象があるんですよね。まあ、強いて言えばルルですね。
そうだね。
ルルが一回だけ、その主人公の代わりに、指導にちょっと物言いをしたというか、いつまでいじけてんのよ、みたいな感じの言いに行くシーンがあるんですけど、あれも完全に主人公がそこまでやりきれないから、ルルが気使ってあれを言いに行ってあげてる感じなんですけど、逆に言うと、その主人公じゃないと、多分指導をあそこまで、なんだろうな、制御できなかったというか。
まあそういうことだよね。
なぜなら、最初にルルと、出会う前に、出会うというか、ルルが仲間になる前に、指導と出会ってるんですね、主人公。
そうだね。
で、打ち上げられた死体がいくつかある中にルルもいて、なんとか生きてたみたいな状態の時に、ルルも死んでると思ってたけど、いきなり起き上がったから、 息の根を止めてやろうかみたいなことを指導が言うんですよ。
言ってた言ってた。
そう。どうする？殺しちゃおうかみたいな感じで言うんですよ。やめとけやめとけみたいな感じで、ルールを助けてあげるっていうシーンが3人の出会いのシーンなんですけど。
そうだね。
だから最初のうちは指導は結構普通に残虐なやつなんですよね。あんまりこう善悪の区別がつかないというか、まあ、ある意味純粋みたいなところは。まあ
なんか本当、冒頭の入りも記憶喪失のみたいな感じだったもんね。
うん、一体何なんだここはみたいな。お前は誰だみたいな感じ。で、始まって、その主人公と出会って、主人公と共に、なんかこう、価値観みたいなものをこう築いていくみたいなところが、すごい、描写されてるというか表現されてるなって思うんで、彼が違う人と何か共に時間を過ごしたら、どうなっちゃってたかっていうと、あんまりいいことにならなかったんじゃないかって思えるんですよね。
そうだね。
彼はやっぱり主人公だから、そのみんなは会うなり、なんかふざけた顔してやがるとか、なんか緊張感がないとか、あれワンの時も同じでしたけど。
そうだね。締まりのない顔ってよく
言われる。そうそうそうそう。ね。そういう風に、いつもヘラヘラしてるような顔の主人公のその度量の広さみたいな感じ、
うんうんうん、
あんまり動じないみたいな感じが、結構その指導との相性良かったっていうのが、僕としてはすごく感じたんですよね。
確かにな。まあ、
うん、
結局そこだよね。やっぱり、ワンは、まあ、その指導みたいなバディキャラがいなかったから、
うんうん、
その勇者じゃない。ビルダーっていう風なスタンスの部分を強調するし、そうそう、2は逆に指導のバディっていう見え方、
うん
う
ん、
そこにこそ重きを置いてるキャラクター設計ってことだよね、
う
ん、
そうそう。だから主人公が本当におっしゃった通りビルダーとしての能力っていうのは、その あのアイデアを思いつく能力は誰よりも秀でてるんだけれども、
うんうん、
ビルダーとして必須の存在かというとそうじゃないんですよね。
そういうことだよね。
うん。だけど、じゃああのストーリーを進めていくで必須の存在っていうのは、その、自分の命の危険を顧みず、友人を探しに来たと言って異世界に飛んでっちゃう。
その、そういうことだね。
うん、主人公のその、なんていうか、うん、男気というか。そこ、まあそれこそその指導との絆みたいなところが彼じゃないと多分実現しなかったと思わせる、
うんうんうん、
そのストーリーというか展開というかそのキャラクターの個性というかっていうのがすごく感じましたね。その、
そうだな。
ワンの時には僕、あのゲストで出させていただいた時にも、
うんうん、
その主人公はロトの勇者の血を引くものなのかどうなのかみたいなところを話してたんですよね。
うんうんうん、
結局、その主人公は、どんな存在なんだみたいなことが、ちょっと曖昧な感じで語られてるんですよね。ワンの時には。で、うん、散々ね、ルビス様からも、お前は勇者じゃないんだからね、っていうことを散々脳内で言われて。
そうだね。
ね、竜王と戦うな、みたいな感じで言われて。でも、うん、主人公はそれを、まあ、無視してというか、押し切って、
うん、
まあ、みんなの助けを借りて、竜王と戦って勝つわけなんですよ。うんうん、ただ、やっぱね、孤独だったんですよ。僕プレイしてて、すごくそこは。なんか、自分が、その、何をするのがいいことなのか、みたいなことが、正解が一応ないというか、やめとけってなんか、ルビスに言われてるから。
そうだね、絶対的な存在に散々ね、あれ止められるよね。
そう、言われてるし、その、だけどみんなからは感謝されてるし、みたいなね。うん、感じで、こう、どうする、まあもちろん、プレイしながらどうすればいいのかっていうのは分かってるけれども、結局、竜王と戦うんだろうなっていうのは分かってたけど、どんな選択肢を選ぶのが、その主人公にとって、いいのかみたいなことが結構モヤモヤする、うん、まああえてそういう演出としてやってるんだけど、
うん、
ただ今回のそのビルダーズ2に関してはまあそれを担うのはどっちかっていうと指導が担ってるんですよね。そういう部分って、
うん、そのメインのストーリーラインは確かにビルダーというよりかは指導が担ってるんだよね。
指導、破壊神指導っていうものの、うん、そうだね、名前が一緒だから なんか角っぽい髪の毛にもなってるし、その、ものづくりもできないし、明らかに指導の、あの破壊神指導の何かなんだろうけど、生まれ変わりなのか、何なのか、その、っていうのがわからない状態で、うんうん、物語が始まっていって、その彼にしか聞こえない声が聞こえて、それが一体誰なのかみたいなのことが、うん、全部指導側にそれを、そっち、その、精神面の内面での戦いみたいなのが、指導側に映ってるんですよ。
確かに。そう
だね。だからそこが、なんかもう本当に二人の物語。二人で、その、ワンで主人公が一人でやってたことを二人にこう分担してやっているっていう感じがすっごいあったんで、なんだろうね。なんかより、こう、わかりやすかったかなと。
なるほどな。
ワンの主人公の苦悩は、主人公だからこそ、あんまりこう表現ができないじゃないですか。ドラクエに、ことをドラクエにおいては、あんまり
まあ、そうだね。
感情表現をしないから。そうそうそうそう。だけど、指導にそれを任せることによって、指導がいろんなこう表情をするっていうのが見えてくるんで、すごく演出しやすい、こう構成に多分できてるんだろうなっていう印象はありましたね。
そうね。まあ確かにな。そういう意味では、そうよね。指導が悩んだりイライラしたりっていうのが、ワンではできなかったもんな、うん。そうだな。
そういう、そうですね。うんうんうん。
そう思うと、やっぱワンを受けてツーでやっぱりいろんな部分のところがパワーアップしてんだよな。
いや、めちゃくちゃパワーアップしてますよ。単純に UI とか、単純にシステム上のその操作感とか、その、むちゃくちゃやりやすくなってますね。
そうよね。
走れなかったっすからね、まず、ワンでは。
あ、そうだっけ？あ、そうだ
っけ？走るっていうのがなかったんですよ。まず。
あ、そっか。あの、キーン、アラレちゃんみたいな走り方、あれ2だけか。
2だけっすね。
そっか。
そう。で、なんか、段差を、にな、一段一段、こう、段差になってるところを、タイミングよくジャンプボタンを押すと、うん、その、走ってなくても、ポンポンポンポンポンポンってこう、上がっていく。うん、あれももちろんワンではないんで、ワンでは一個ずつ一個ずつこう上がっていくしかないみたいなね。そのいろんな面でのワンでしんどかった部分がすっごい改善してます、
ね。はいはいはい、なるほどな。
うん。そう、ほぼ無限ぐらいの量入る袋とかも一番最初にもらえるし。
そうよね。
だから収納箱にわざわざ入れておこうっていうのがほぼほぼないと思うんですよね、2に関しては。
確かにな、そのビルドの面のストレスはほぼなかったな。
うん。まあ、多少ね、やっぱ 3D でなんかこう、置こうと思ったところになかなか置きづらいみたいなことは、多少なりとビルダーズ2になっても感じたけど、でも1と比べると操作面はめちゃくちゃ良くなってるし、その狭いところに行った時に、ワンの時にこれ、一人称視点だったらいいのになって思うところも、ちゃんと一人称視点と三人称視点と切り替えることができるようになってて、
はいはいはい。うん、あったね。
うん。そこら辺とかはすごく良くなってるし、僕もワンの時にものすごく感じてた、各街のキャラクターたちが別々でしか会えないっていうのが、悲しいって思ってたんですよ、僕は。
ああ、なるほどね。
そう。で、それで2になったら、2の、いわゆるこう、なんだろうな、何役って言えばいいのか分かんないけど、まあ、白 G っていうね。
そうだね、いるね、空っぽ島の、
そう、
なんだろうね、精霊さんみたいなのね。
そうそうそうそう。まあ、彼は伝説のビルダーなんですけど、過去は。
う
ん
う
ん、
そうだね。
その彼がいろいろ案内してくれるというか、こう導いてくれる存在がいるんですけど、その白 G が、世界中のビルダーたちが望んでいるのはって言って、望んでいたのは、うん、その、いろんな、その街の人たちが、その、一箇所に来ること、みたいなことを確か言うんですよ。
うんうんうん。
それってもう明らかにワンの時の仕様を見た、まあ、プレイした、プレイヤーたちの反応がそうだったっていうことなんですよ、多分ね。
なるほどね。
で、空っぽ島に、一応その、それぞれの地域ごとにこう、エリア分けはされてるけど、引っ越しができるじゃないですか。
うん、そうだね、住人名簿があるね。
そうそうそう、住人名簿っていうアイテムを作ると、今このエリアに住んでる、もともとここ出身のあいつらと、まあ、A 出身のあいつらと B 出身のあいつらが同じ場所で生活させることができるみたいなことが、まあ、プレイヤーの好きにこう配置できるんですけど、
うん、
それがね、僕はなんか ゲーム的にはあんまり意味はないことなんだけど、やっぱ嬉しかったんですよ。
なるほどね。
そう。だからちゃんと1の、なんか、からグレードアップ、正当進化
ってことだね。
してるんだよなーっていう感じがする。
いろいろ改善点が多々あるってことだね。
うんうんうん。
なるほどな
ー。うん。
まあ、時間も時間だからな。ちょっと、締めくくりっぽい話を最後にぶっ込むと。
うん。
まあ、時間も経ってるから、望み薄なのかなと思ったりするところはあるけど、
もう何の話か分かっちゃったな。
うん。3入れないのかな。
いやー、あのねー。なんか結構厳しいみたいですね。
やっぱり
いや僕もね、いや、そりゃロトシリーズ、せめて3つは行こうよって。
なんかさ、
昔は思ってましたけど。
すっげえ無責任なさ、期待だけ言うとさ。
はいはいはい。
ワン、ツーとパワーアップしてさ。
はいはいはい。
そもそもロトシリーズがワン、ツーと来て、やっぱ3がっていう感じがあるじゃないですか。
うん、そうね。
この、今更ドラクエって僕が言うことじゃないですけども。
いやいやいやいやいやいや。
でもなんか、ビルダーズも同じような、こう、ね、あ、スリーが来たらどうなっちゃうのって。
そう、でも、そう、ほんとそう。
思っちゃうじゃないの。
そう。いや、もうゾーマのストーリーを見たい。ゾーマのストーリーを見たい。見たいよもう、ドラクエ3の、イフストーリーなのか、もしくはなんかね、ビルダーズ2だったら、ハーゴンの、あの、
うんうん、
幻の世界なわけじゃないですか、ビルダーズ2って。
そうだね。
そこもすごい、すごいですよね、まず初期設定が。
あれ、すごいよね。
ね。あの、
あ、いや、そこ回収するって思ったもんね。
そうそうそうそう。ね。いや、あの、わかんない人のために説明しますと、当然、ドラクエ2の中で、ハーゴンも、シドウも、主人公たちに倒されちゃってるんですよね。
うん。
そう。その後の話なんですよ。だから、どっちかっていうと、イフというよりも、
その
続編みたいな話ですよね。
そうだね。アフターストーリーだよね、あれね。
そうそうそう。1の時には、ビルダーズ1の時には完全にイフストーリーだったんだけど、
うんうん。
そのイフストーリーもすごくうまく作ってるんだけど、その、今回の2に関しては、まず、ドラゴンクエスト2の時にハーゴンとの戦闘に入る前に、ハーゴンが主人公たちに対してこう現実というかこう幻を見せるんですよね。
うん、
で、主人公の地元のその、うん、幻を見せて、
うん、
そのローレシア城の、なんか幻を見せるんですよね、
うんうんうん。
で、ハーゴン殿はいい人だみたいな、ハーゴン様万歳みたいなことをそのローレシア城の人たちがみんなが言ってて、困惑させるみたいな、やる気をそぐみたいな感じのこう、ことをやるんですよ、ハーゴンが。
うん。
その世界、その幻の世界がこの今作の舞台だったっていうことがまあ、最終的にはわかるわけです、
ね。後半でわかるんだよね。
そう。で、ただ、
で、なんかすげえさ、うん、あの、すごい綺麗な場所。ここが、ロンダルキアだよって言われて、ロンダルキアなのみたいになってた。
そうなのよ。そうなのよ。ロンダルキアなのよ。あのロンダルキア、めっちゃ美しかったよね。
なんかさ、うん、あの、すごい、洞窟みたいなの抜けてさ、開けたところで綺麗だな、ここ、みたいな感じでさ。
そうなのよ。
で、なんか、ぶらついてる魔物に、ここがロンダルキアだみたいなこと言われて、え？ロンダルキアってあれ？みたいなさ。
そう。
なんか。
この世の地獄みたいなところだよって前振りがあって、そうだよな、ロンダルキアってそう、すごい大変なところだったな、みたいな思いながら行くと、なんかもうね、お花畑に蝶々が舞ってるみたいな、その向こう側にお城があるみたいな。
そう。
そんな世界になってて、なんだこれは。なったらもう、ドラゴンクエスト2のそのシーンを完全に、まあ、オマージュしたというか、完全にそのまま再現した、その、お城が、とキャラクターたちがいるんですよ。ちゃん、犬までちゃんといて、道具屋の前の犬までいて、みんなセリフがほぼほぼ完璧に一致してるんですよ、その原作のまんま。
そう。
そうなんですよ。
そこから、イフというか、ストーリー、作り上げたんだなーっていうのはやっぱすげえなって思っちゃったからさ。
そう。だからドラクエ3だと、どんな設定でやってくれるのかっていうのが、
どこって言ったら全く想像つかないんだけど
さ。いや、わかんない。そうなのよ。だから、どこだと思います？どんな感じすると思います？って僕、質問しようかなと思ったけど、わかんない。わ、ないよねって思っちゃうね。
うん、いや、ないよね、なんか。ね、でもなんかやっぱ、オーブとか交えてほしいよね。
いやー、そうなのよ。
オーブー。
そうなのよ。
欲しいよね。
でも、やっぱりゾーマがいるのは、うん、あそこ、だから、あの、名前が出てこないや、地下世界。
ガレウド。
アレフガルド。そう。
アレフガルド。
アレフガルド。だから、まあ、ただ、ドラクエ1で一応アレフガルドは舞台になってるっちゃなってるからね。
まあ、でもやっぱりこう、ロトシリーズよろしく1に帰結していくっていうのがあっても、僕は感動しちゃうよ。
まあ、じゃあもう、世界地図、ね、現実世界の世界地図に乗っ取った、あの、ドラクエ3の世界が、でもジパングとか再建したい感じはあるけどね。
いや、広大すぎるな。
まあ、要所要所だけでいいからね。もちろん、すべての街が再現されてるわけじゃないんで、ビルダーズにおいては。
う
ん、
そうだね。
うん。その、ロマリア。あ、まあ、まず、そうだな。ロマリアって今言っちゃったけど、やっぱりアリアハンかな、まずは。アリアハン。まあ、
でもやっぱりな、やっぱりこう、スリーを意識すると、ダーマと転職の概念も意識したくなるしな、とかね。
うわ
ぁ。夢も広がるよね。
ねえ。そうっすね。確かにラーミアも出てくんのかなと思っちゃうもんね。
大変だこりゃ。
あ、わかった。小平さん。わかった。
なんだなんだ。
ラーミアが孵化する前に見ている夢とか。
あははは。凄すぎる。
ずっとあの双子が話しかけてくるんですよ。主人公。
ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。あ、そうですか。まあ、そうだな。それもいいな。
あなたは、まだ、この世に、まだ準備中ですよ、みたいな。健やかに育ってください、みたいな。あなたが現れるのを私たちは、待っています、みたいなことを言わせて。双子とは言わないけど、セリフ的にこう二重にさせて、知ってる人は、あの双子じゃんか
どう見ても双子みたいな。
なんで二回言うのこの人みたいな感じだけど。そう。で、最終的には、こう、自分の力で殻を破って出てくるみたいなね。
うわぁ。あ、でも、そうだな。でも、そういうカタルシスあるよね。
そうですね。ビルダーズって。あ、でもそうか。なんか、そうだな。3で言うんだったら、
うん。
あれもあるな。まあ、同じような発想だけど、竜王であろう、その人がまだお腹の中にいる状態っていうのが、竜王の母親みたいな。
そうだね。で、いるもんね。
竜の女王みたいなのが確かキャラクターとしていて、妊娠してるっていう設定だったんですよね。
あったあった。いたよね。
それが多分、後の竜王になるんじゃないか、みたいなね。あったんで。まあ、でも、やっぱゾーマと戦いたいですよね、結局最後はね。
まあ、ゾーマなし。
今の話だと、うん、ラーミアにしても、竜王の話にしても、ゾーマと戦うことにならないから、
そうだよね。いや、なんか難しいね。なんかさ、
うん。
スピンオフゲームだったらその辺、多少矛盾してもいいじゃんっていう気持ちが僕パッと思いつくんだけども、ドラクエってそのクオリティじゃないんだよね。なんか、きっちりしてんだよね、彼ら。
ビルダーズ1-2は、その、うん。なんか、全部な、ああ、なるほどって思わせられる。
そう、そ
こが素晴らしい作りになってるんですよね。
繰り返しになっちゃうけど、ドラクエのスピンオフってほんとすげえなって思う。
ねえ。いや、ほんとそう。ほんとそうなのよ。なんか、裏切らないというか、なんか、ね。
そうだよね。
でも、今のところ多分3はないんじゃないかなって思っちゃう。
まあ、
少なくとも今、1-2をディレクターとしてやられた方がもう、机に確かいらっしゃらないんじゃないかな。
そう、なんか僕もそれ見ちゃった。
そうなのよ。まあ、その時点で、ね、そう、もう、あ、ダメだーって。ダメだってなっちゃった。助けてってなっちゃった。もう、もし出たとしても、やっぱワンツーみたいなクオリティってあんまり期待しちゃいけないのかなっていうふうに思う。
なんだかちょっとスピリッツが変わってるところはあるかもしれないからね。
そう。で、それでいてね、残念ながらね、その、うん、やっぱ2の方が開発費がかかってるみたいですけど、
うん、
ワンとほぼほぼ同じ売上本数なんですよね。
なるほど。厳しいか。
だからビジネス的にもちょっと、いや別にディレクターがいないからっつって売れてるゲームだから続編出しますよってスクエになかなか言えないっていう状況なんですよね。
そうだな。いやー、またドラクエはな、まあこれからな、3の HD2D も待ってるしな。なんか金運を待ちたいな、なんかな。
そうね、HD2D 出て、やっぱあれがまたね、それまでドラクエロトシリーズプレイしたことがない人たちが触れることもあるでしょうから、
うんうん、
そういうのを受けてなんかこう、やっぱビルダーズ3作ろうかってなってくれればいいんですけどね。
そうだね、まあ、過度に期待してもあれだけどね。もう、まあ、言いたいのはね、それぐらいワンツー良かったよと僕は思っている。
うん。え、良かった。本当に良かった。うん。
まあね、今ならね、僕の知る限りはまだしばらくきっとゲームパスにも、Xbox だったらゲームパスで遊べるんでね。
ああ、そっかそっか、ゲームパス入ってますね。
うん、そう、僕、ゲームパスで遊んじゃったんだけども、
うんうん。
なんか、申し訳ねえなって思っちゃったもんね。
ああ、でも、ああ、でもそうか。後から、まあ、ないか。ないな。後からなんかほら、
うん。
大きい建物をちゃんと作りたいとかっていう風に思いたくなっちゃわないのかなとかって思いましたね。ゲームパスとかだと、ね、タイトルからなくなっちゃった時に、ゲームパスからなくなっちゃった時にできないから。
なんかその僕マイクラ自体全然やんないからあれなんだけども、
うん、
なんかちょっとビルダーズやってると、そのみんなでマルチでマイクラやるっていう楽しみがなんかちょっとわかる気がしたんだよね。
うんうんうん、うん。
あれなんかまあ僕は正直ビルダーズ1、2やってて、一人で黙々と住人のために村作りをしてたんだけども、
うんうんうん、
なんかみんなで、これ作ろうぜ、あれ作ろうぜっていう風に遊ぶっていうのはまあこのマイクラ系のゲームで言うと、やっぱ楽しいんだなって思っちゃったからな。
うん。
もう。
そうですね。
超ぶっちゃけ、もう、ビルダーズ3、オンラインマルチ前提でも、
あり
やでって、思うもんね。
そうですね。
みんなで作るドラクエ3の世界。
はぁ。
地下世界作る
そうですね。だから、主人公ルビスってことですね。
そうなるな。
アレフガルドを作ったのルビスなんで。そうっすね。だから、そしたらゾーマもストーリーに絡められるかもしれない。うん、
あ
一応、
そうか、
うん、漫画の方の話ですけど、ゾーマとルビスはちょっとした恋仲だったりしますので。
ああ、なんか前聞いたわ、その漫画の話。
うん、まあ、あんまり別に精神ではないと思うんですけど、それは。
うん、うん。
なんかそこら辺がこう絡まってくるようななんかね話があったりしてもいいかな。でもまあワンビルダーズ1も2もやっぱ、
うん、
ドラクエその原作のドラクエ1、2の勇者たちが活躍した後みたいな感じの話じゃないですか。
うん、そうだね。
やっぱその感じのは継承してほしいなってやっぱ思っちゃうな。
まあね。
うん、思っちゃうな。だってドラクエ3の主人公こそ、なんか、その後に救いが欲しいキャラなんですよね、僕は。
いなくなっちゃったからな。
そう。穴も塞がれちゃってね。
ね。
すっごく悲しいじゃないですか。主人公こそ。
そうよね。もうむしろなんか、その勇者を探しに行くようなストーリーであってほしいぐらいだな。
うん。彼が、結構、その後、ね、どういう風に行ったと、行ったのかっていうのは、まあ、ビルダーズ2で言うんだったら、白 G が、かつてまだ人間だった時に、ビルダーだった時に、各地に、その、なんていうか、日誌というか日記というか、
うんうん、
その、なんとかき、ちょっと忘れましたけど、まあ、彼の。
でもアイテムだったよね。
そう、白 G が書いた本が、各地に点在してるんですよね。で、うんうん、自分はビルダーとしてここに行ってここに行ってみたいなことをこうでっていうのを書いてあるんですけど、そのドラクエ3の主人公がなんか旅している中でこうそういうの醤油とかをこうね残していくみたいなことがあってもいいかなとかね思っちゃいますね。
そうだな。いやまあ夢が膨らむというか夢とは言わないのかもしれないけどもな。なんかああだったらいいのになーっていうのは止まんねえな。
ビルダーズ3、 ぜひプレイしてみたいですけどね。
もうスクリーン投書しようかな、なんかゲームなんとかとして。
いやまあもちろんやらないよりはやった方がいいんじゃないですか。一つの意見としてね。
まあね。
うんうん。
いやまあでもね、まあ本当永遠と話してしまってね、この辺で終わっていこうかなと思いますよ。
はい。
じゃあ今日はこの後このままエンディング入っていこうかと思います。
はい。
あなたの代わりに音作りカメレオンスタジオ、
エンディングでーす。
はい。
いやー、うん、ダンさんと二人の初めてのゲームなんとかでございましたけども。
はい。
やっぱドラクエの話は楽しいね。
そうですね。同じことを今、言おうとしましたけど。やっぱドラクエの話になるとちょっと熱がちょっと入りすぎちゃって、すいませんね。なんかもう、だいぶ感情的な喋りにしかできなかったんですけど、いやいや今回も今回で。
ねえ、まあでも、そしてね、時間的にも長くなっちゃったけどね。でも、うん、やっぱな、僕個人的にはね、最初に言った通りね、ビルダーズシリーズは好きだわ。
うん。
いいゲームだわ、あれ。
まあ、往々にして出てくるキャラクターみんないいやつなんですよね。それもなんかあるかな。世界観は結構悲惨な世界観なんですよね。
そうだね。
重い空気が漂ってるんだけど、
ね、うん。
キャラクターたちが底抜けに明るいんで、
うん、
それが本家ドラクエとは結構差があるというか、プレイしててあんまり嫌な気持ちにならない。
そうだよね。
うん、かなっていう。
新規臭くはならないんだよね、あのゲームね。
そうですね。だから非常にポップで、もちろん、可愛いし、キャラクターたちも、うん、受ける印象が全く違うから、まあ、小平さんがその、本家ドラクエよりもこっちの方がいいっていう風に思える部分も納得はありますね。
うん。
うん。
まあね、まあかといってね、まあ普通にドラクエ。まあ、逆にね、僕で言うと前、結構前だね、ドラクエ7、うん、はい、遊んで話した時ありましたけども。
うん。
まあ7って、新規くせえゲームだったじゃないですか。
そうですね。底抜けに新規くせえゲームですね。
でも、僕、セブンやっぱすげえ好きだったなとも思うんだよね。
うん、うん。
だから自分がすごい裏腹だなとも思うところもある。
いや、わかりますよ。いや、それはもうわかりますよ。
うん、なんかこう、うん、ほんとこのゲームなんとかという番組を起点に僕はドラクエに深く介入していったわけだけども。
うん、うん。
なんか僕はすごくドラクエの世界に首を突っ込んでよかったなと思っているよ。
いやー、ありがたいです。
知らない世界だったからね、ほんと。
うん。まあ、気持ちとしては、どうですか？その、うん、ビルダーズ3を待つというか、が出てほしいっていう気持ち？ビルダーズ3が出たら、プレイしたいっていう気持ちと同じぐらいありますかね？うん、12が出たらプレイしたいという気持ちは。
12や、間違いなくやると思うな。
うん。全く今まだ情報が出てないですけどね。
そうだね、まあ、HD2D の3も、まあ、なんだかんだ楽しみにしてるし。
僕は相当楽しみにしてます。めちゃくちゃ楽しみ、
うん。12もやっぱ楽しみだもんね。
ダークファンタジーだ
って。これまた最後に言うなっていう話だけども、ね、この間ちょっと 11S ちょっとやったんですよ。
あ、なんかそんなツイート見たな。
うん、なんかね、ビルダーズ終わって、12ミニッツ終わって、次何やっかなって思った時に、この間、ハルさんとレベル2取った時に話したやつ、わーっと見て、うん、結局全部今やる気しねえなって思って、
うん、
じゃあ全然違うのを探そうって思って、ゲームパスの中で 11S があって、あ、11S だって言って、
うん、
ちょっと 2D モードでちょっと遊ぼうって言って、こう1時間ぐらい遊んで、
うんうん、
どうしよっかなって今思ってるぐらいなんだけど。こっから死ぬほど長えしなって思ってさ。
めちゃくちゃ時間取られますよ。
うん、そうそうそう。なんかちょっとね。
そんな軽く。
プレイフィールは悪くないんだが、こっから長えぞって思って今ひよってんだけども。
ほんと、区切りはないですよ、どこにも。一旦ここで終わりみたいなことないですから。
そうそう、だからちょっと。いや、ちょっと、どうしようかなって思ってんだけども。やっぱね、こうね、ドラクエ、触りたくなる気持ちってなんか、ふつふつ湧いてくんだよね。
わかります、わかります。うん。
まあ、そういう気持ちが、多分、 消えない。定期的にやっぱり僕はコマンド RPG みたいなものをやりたくなる感情を持ってたな。
うん。
今すぐ感じる。
うん。
だから、12も待ってる。
僕ももちろん12楽しみなんですけど。今多分全く逆で、今小平さんと僕の心持ちが。うん、なぜかわかんないけど僕は、もう、フォールアウト4みたいなのがしたいです。フォールアウト4みたいなのがしたいです。フォールアウト4みたいなので検索とかしちゃうぐらいしたいです。
そんなに？
いう気持ちになってて、ちょっと前に、まだ全然やってないけど、もう PS5 手に入れるまでちょっと我慢しようと思ってたけど、もうファークライ6買っちゃいました。
来たね、ファークライ来たね。
ファークライシリーズは結構やってるんですけど、うん、6が出てもちょっと、うん、PS5 手に入れるまで待とうと思って。まあ、ただ PS4 で買ってちょっとやってみたんですけど、
うん、
まあ PS4 でも十二分に恐ろしいほど美しい、その、画質というか画像というか、やばいですね。うんうん、まあそのうちまたどっかの回で、ファークライ6についても語る時が来るんだろうな、というふうには思ってますね。
いいね。まあ、ファークライシリーズ、まあ、ハルさんもやってんのかな？僕、正直、ちょっと触ったことぐらいしかなくて。
うんうん、うん。
多分この番組で全然話したことないからね。ファークライシリーズ自体。
でしょうね。
うん、だから、うんうん、いいと思うよ、その、新しい風というかね。
そうですね。
うん、うん。うん。
そのあたりをまたお話できればなと思います。
まあ、すっかり2時間近く話しちゃったよ。ヘペロなわけですけども。
はい。
まあ今日はこの辺で終わっていこうかと思いますので、最後定型読んでいこうかと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com。番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載してますので、そちらご確認くださいと。ついでに番組の購読、フォローボタンも押してもらえると僕たちがとても喜びます。
はい。
その他、ツイッターでは、ハッシュタグゲームなんとかを使ったツイート等もお待ちしております。番組に対する感想、だったり、リスナーさん同士の交流にもつながっていければなと思いますので、お気軽に使ってみてください。
はい。
そんなわけで、第4回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は、コヘと、
ダンでございました。
それではまた来週。
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。